同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
してきました。
ちょっと
そうです、ね、
ちょっとじとじとした感じですけども、うんうん、でもね、これをパッと、うん、お爽やかにまた乗り越えて、はい、行こうじゃありませんか。
そう、ね、爽やかな季節が待ってるはずです。
待ってる、はい、もうね、先にほら今年はさ、うん、もう5月がいきなり暑かったから、
はい、
ね、だから夏涼しくなっちゃうねみた
いなことはね、そんなことないか、
そんな暑い中でございます、はい、あ、メール来てますね。
はい、ラジオネームショコピンさんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
先日5月6日に日比谷公園で行われたショッカー王のヒーロー伝説、お疲れ様でした。
あ、来てくれたんだ
みたいですね。
ありがとうございます、
は
い、
戦隊とプリキュアが大好きな私ですが、はい、実は今回の出演者の方々が当時演じていた作品をリアルタイムでは見てませんでした、うん、でも当時のエピソード、爆発現場やトイレにロケバスがついていたかどうかなど、皆さんそれぞれが今でもいろんな形で活躍されているのを聞いてパワーをもらいました。最後に出演者全員で変身ポーズ&名乗りを披露して大興奮のうちに終了。告知ツイートを見て急遽駆けつけた特撮好きの知り合いも私以上に楽しんでいました。
おいおい、
この日は昼に内谷由香さんとプリキュアオールスターズによるライブもあったので、うん、2017年のゴールデンウィークで一番充実した一日になりました。参加された皆さん、ありがとうございます。
あ、嬉しいですね、うん、ゴールデンで一番良かった。やった、
良かった。
スーパーロボットスピリッツはどうなんだよ。いやでもまあ盛り上がりがいろいろね、はい、それぞれの盛り上がりがあるからね、
う
ん、
そうですね。
あ、特撮好きには結構たまんないイベントだったんじゃない
ですか、ね、そうですね、すごい
歴代の、はい、スーパーセンター俳優さんがね8人ぐらい駆けつけてくれましたんでね、
うん、
で最後みんなで一人一人名乗りポーズとって、我らスーパー戦隊っていうね、もう思いっきり後楽園遊園地再現みたいなね感じでやったんで、
はい、
じゃあ来てくれたんで嬉しいですね、うん、まあこうやって喜んでね皆さんにいただけるようなイベントまたやっていきたいと思いますので、うん、
はい、
うん、また来てくださいね。はい、でね、そうか、後楽園か。
後楽園、
うん、後楽園に、今日のゲストの方と俺、後楽園の思い出があるんだよ。うん、そんな話もしたいと思いますが、はい、まあ、なんつってもね、もう待ちに待った方が、
はい、
もう俺ね、ずーっとね、ラブコールしてたの。
あ、そうだったんですね。
もうね、にやけちゃうよ、本当に。
私、話聞いてからずーっと緊張してます。
あ、本当に。
でも、ずーっと実は緊張してました。
あ、まあ、声優の大先輩だしね。
ずーっと緊張して
る。そうだよね。緊張してる。いや、でも、そんなね、緊張するほど、あの、怖い人じゃないから。めっちゃね、優しい、素敵な方ですから。
はい、
え、こんだけ言ってから大丈夫でしょう。違う。はい、ということで、今日のゲスト、待ちに待った、日高のり子さんです。
はい、どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この声だよ。変わらないな。
変わらないですか。
素敵だね。もうね、もう最初からもうのっけから言っちゃいますけど、うん、僕ね、うん、あの一番好きな声。
あ、ありがとうございます。
もう本当、
嬉しい。
もう冒頭から告っちゃうけど、
嬉しいな。ね、
あの長いお付き合いですけど、はい、初めて言いますけど、
はい、
僕一番好き。
いやー、ありがとうございます。うん、超嬉しい。
いきなりの告白。
もう前この番組で、うん、イベントがあったんですけどね、うんうん、公開録音イベントがあって、ね、柴田秀勝さんが、ね、
はいはいはい、
出してくれたんです、
で、
ちょっとそういうこう地球征服をする悪役大集合みたい
な
会議で、悪役の俳優さんたちと一緒にみんな来てもらって、はい、でこういう感じでインタビュー形式の番組やってたら、うん、うちのこの貝原玲奈がですね、はい、突然何を思ったかですね、好きですって、
ね、そう、なんかいろいろ思ったんですけど、うん、それしか言葉が出てこなくてですね、柴田さんに好きですって、うん、
言っちゃったの、
うん、告白しちゃって、
柴田さん、柴田さんお喜びになったでしょう。久しぶりじゃなかったのかな、告白、女の子に告白されるなんて、
ね、若い子にこう、
そうそう、好きですなんて、
なんか本当に、ね、高校の時の先輩これ読んでくださいみたいな感じの好きですって言い方だったから、でもね、それに匹敵するぐらいね、
マスター、そういう感じですね。
俺今マジでちょっとすげえ汗かいてるけど、
お
ー、あー、いや、もうね、めちゃめちゃ好きなんです、本当に。
え、でもショッカーさんが私の声を認識したのは、うん、
はい、
なんだろう、うん、
で、実はその声をというより、うん、僕その前からのんちゃんは知ってるので、
はい、
はい、で、逆にね、声の日高のり子さんっていうのを改めて感じたのがね、これ常盤貴子さんの CM、
はい、あ、やりました、常盤貴子さんの吹き替え、
そう、あの常盤貴子さんがシンデレラなんですよ、 でシンデレラで、まあ、ほら12時が来て階段のところで、あ遅れちゃうわもう帰らないとみたいなのを、はい、あの演じてるのは常盤貴子さんなんだけど、はい、それを声は
私がやった
のんちゃんがやった。
そうなの、なんだろうこれと思いながら、
はい、でね
僕あもう12時だわとか言うやつですよね。そうそうそう、これはね不思議な仕事でしたね、は
い、でだ逆に、うん、全く想像できなかったんですよ、うん、だからのんちゃんだとも思ってなかった。
あそっか。
で普通に見ててであれ常盤貴子さんってこんな感じの声、いやドラマで見るとどっちかというと割と低い声だから、うん、彼女は、うん、だけどこの CM の常盤貴子さんの声が好き、すげえ好きって思って、でなんだろうこんなんかすごく馴染みのある声でもあるし、もちろん聞き覚えがあるわけなんだけど、まさかのんちゃんと思ってなくて、普通にで誰だろう誰だろう、でもこの声はいいよなって思って、ある時に日高のり子さんがやってますって聞いて何俺が一番好きな声だったわけだと思って。
なるほど、そこからそれは珍しいと思う、うんね、やっぱりあのアニメとねくっついた形的、はいはいはい、覚えてらっしゃる方の多いから、はい、しかもその CM っていうのが、
はいはい、
常盤貴子さんの顔なので、うん、なんかねそんなにこう声の方に集中して聞くっていうのはなかなか、
いやだからすごい、だから俺おかしいんですよやっぱり。いやいやいやいや、いやでもそれで、
ね、ただものではない、
うん、それでうわこの声俺すごい好きってもう、ね、なんかほんとめちゃくちゃ思ってて、そしたらまさかのえのんちゃんだったのっていう、うん、だから多分日高のり子さんの声の、演技として、一番だから感動したというか驚いたのがまさにその常盤貴子さんのシンデレラの CM なんです。うん、
びっくりびっくり、
はい、まあ、もちろんねアニメとかはもちろんいろんなところで見させてもらってるし、うん、今もね、
はい、
未来モンスター毎週見てるし、ナレーション系とかはね、うん、もう活躍と今も CM でねいろいろ出たりするとあーのんちゃんだと思ってこうほんわかするっていうのは、うん、それは今も変わらないんですけど、はい、うん、うん、でもね本当とか長いこといろいろやってらっしゃるから、だからちょっとそういう話を今日はね、
もちろんです、
えよろしくお願いしたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私日高のり子がお邪魔しています。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
はい、ということで、
はい、
もういきなりもう告白をしてしまいました。
始まりましたね。
もう、まあ、まずいやもうこう今回116回目にして初めてじゃないですか、僕が、ね、僕がいきなりドーンみたいな。
好きですわ、初めて、うん、オープニングから、うん、オープニングから好きですわ、初めて。
もちろん基本ねこの番組はあの、まあ、僕らの友達しか出さないっていう、わがまま企画なんですけど、
はいはいはいはい
ね、だけどだからお友達が皆さん好きなのはもう当たり前なんだ、うん、大前提なんだけど、うんうんうんうん、でもね本当一番好き。
あー嬉しい、
うん、何が一番好きなのかなって数えたくなってきました。
そうそう、うん、で今まして現役でね、はい、やってらっしゃるから、
はい、
なおのことね、だもちろんあの他にも好きな、ね、あの声優さんとして好きなキャラクターをやってらっしゃる方とかだとね、例えば増山英子さんとか、
はいはい、
あ大好きですよ、
はい、
ね、あの天才バカボンのママが好きなんで、うん、峰藤子よりも天才バカボンのママなんです。
なるほど、こだわりがあるんだ、
はいはい、あと鈴木ひろ子さんっていうね、はい、もう往年の、うんうん、サイボーグ009の白黒の時の003、森勝司さんが009だった時の
フランソワで
したっけ、ね、
はい、私も見てた、
はい、だからね、でだ最初多分声優さんとして好きだなって意識したのは鈴木ひろ子さんだと思うんですよ。それからバカボンって増山英子さんもいいなと思ったんだけど、はいはいはい、からのシンデレラで、うん、まさかアニメではなくて
実写っていう、そう確かにキャラクター名が常盤貴子さんなので
、そうもうシンデレラっていう、そうそうそうそう、常盤貴子さんに失礼な感じが、いやでも、うん、でもなんかもちろんその常盤貴子さんのビジュアルにもすごいピタッとハマってたし、うん、で何よりもね可憐だね、うん、でそのままもうそれがいろんな作品で聴けるから、うん、一番好き、
告白から
ない
んそう、
確かに、確かに。
そんな、そんな、そんな、まあ、飯高のり子さんの、改めましてね、はい、いろいろと伺っていきたいんですけれども、うん、お生まれはもうね、東京。
九段。
ね、ど真ん中ですもんね。
千代田区ですね、九段、
はい。はい。もう言ってらっしゃいますもんね。
言ってます。
ね。うん。ね、なんか武道館のすぐ近くでね。
そう。
あの、お店かなんかをやってらっしゃるね。
そうですよ。お父さんがね、うん、洋服屋をしてたんですよ。
はいはいはい、
紳士服の。はいはい、テーラーを、はい、営んでいたので、
ね、だからね当時僕の知り合いが、うん、九段下の、うん、なんかその辺歩いてたら、うん、日高のり子さんのポスターが貼ってあったんですってお店に
はいはいはい、はい、
だからえ なんでですかって聞いたらあうちの娘ですっていうエピソードが、ね、あってだから、うん、あ九段なんだって言うんだけどねはい でうちで僕が一時聞いた事務所も九段にあったんで、
はいはい、
でそれ知ってればね、まあ、ストーカーじゃないかそしたら
行ったのにみたいな、
ねじゃあもう生まれも育ちもというか、まあ、千代田区その周辺ですね武道館
の
ところ
ねそうですそうです
じゃあ武道館のあの辺の北の丸公園とかが
で遊んでた
遊び場ね
だって他にあそのこの辺は遊ぶところがなくて
そっかそっか、はいはい、
だからあの北の丸公園が武道館もあるけれども、うんはい、日曜日とかにはね、うん、あのサイクリングができたんですで自転車を貸し出ししてくれてたの千代田区があ
ーすごい
でそれに行って、うん、だから自転車を、はい、あの普通だったら車道のところを自転車で走ってっていうのをやったり、うんうん、あとはまあお腹が空いたら芝生の上でおにぎりを食べたりみたいな、はいはいはい、そういう休日の過ごし方を子供の時はしていて
ゴージャス
なんかちょっとおしゃれな感じです
ね科学技術館なんてもあるしなね、
うん、でもなんかあの、うん、その奥の方にちょっとなんか、うんまあ、ちょろちょろっとした滝みたいな人工的なものがあって、うんうん、でその辺りで弟なんかはザリガニを釣ったりとかしてました取れたんだなと思ってあんなところでも
都会の真ん中で ね,
ね
うんやっぱ千代田区ですからね、うん、自然がこうそういう意味ではいっぱいね、まあ、周りは周りでいっぱいビルとか ねホテルとかいっぱい高いビルが建ってましたけど、う
ん、でもね今ほどじゃなくって、うん、私がまだ住んでた頃には、うんはいはい、それなりに瓦屋根のお家が多くて、うん、あと一軒一軒のお店が多くって、
はいはいはいはい、
例えば同級生が畳屋さんの息子だったりとかなんかそういう感じの
商店街っぽい感じですね
そうですそうですそうです、ね、あの裏の方 の, なんかあの銭湯のお嬢さんだったりとか、うん
はいはいはい、
なんかそういう感じだったんですよ
へえ
だから人住んでんの、うん、ってよく聞かれちゃうけど、
ね、
オフィス街じゃないのって、
ね、
でも意外とそういうなんか庶民的 な,
あな
だからの遊びに行くと本当に友達のお父さんがこう畳塗ってるところとか見ましたしね大きな針で、
はいはいはい、
そういうのを見てたっていう か, かマンションとかに住んでるっていうよりもそういう一店舗一店舗で割となんか何か商いをしてる人が多かった
んあそんな街だったんですね、うんうんうん勉強になるな、 なんか東京昭和の、
う
ん、昭和の風景みたいなね、
う
ん、
そうそうそうだって、うん体育の時間とかね中学に入ってから、
はい、
5キロマラソンとかいると学校スタートして、うん
はい、
あの結局皇居の方千鳥ヶ淵の方から走っていって途中から北の丸公園に入ってみたいな感じのコースを走ってた
恵まれてますねそれ
そうそうそう、うんね、そうそうそういうマラソンコースで、
はいはいはい、
でちょうど九段会館の前とかも通って千代田公会堂の前も通ってみたいな
イベントで散々お世話になった場所だ
ね、です
よね、
う
んうん、
そうい
い環境で育ってたんですね、
そうですねそうなのかな、
うん、いやいやそうですよ、
でもなかなかその辺りに住んでいる同業者の人とかがいないので、うん、大抵ねこうなんかあの、うん、撮影とかあったり、
はい、
今仕事帰りみんなどっち方面って言うと一人で帰るみたいな、うん、九段方面いないみたいな感じだった
そっかそっかまさにもうねそのお城の周りですから ね,
そうね、
まあ、中というか、うん、ほぼ敷地内みたいな感じでしょ
そうそうだからお友達のお父さんが皇宮警察だったりとかして、うん、
そっかそっか
そう、うん、北の丸公園の中に住んでるっていう、ね、皇宮警察の
そうなんだ
その方たち
はいはいはいはいはい、
なんかそういうなんかちょっと不思議な、
ね、すごい千代田区北の丸公園内ですか住所が
すごいなどういうことみたいな感じですね、
ね、
うんそうそうそう
でもなかなかでもできない経験ですよだから僕らねいっぱいあの普通にねだからうん、のんちゃんはたまたまそこに生まれたからそれが当たり前だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね
でも、
う
ん、すごい素敵
本当に、
うん、そんな、ね、都会の真ん中でさ、
うん
ね、ちょっとそういった田舎じゃないけどそういうことも地方的なことも満喫できて、うん
はい
ね、で何よりほらそういった情報とかってやっぱ東京ですから、
うんうん、
もう何でもあるわけじゃないですかすでにその時代に、
ね、確かに でもね、近すぎちゃって武道館がそんなに有名なアーティストの方たちがね、はい、例えばその日本人のアーティストの方たちがコンサート会場として目指すところとは思ってなくて、うん、私の中では武道館は武道場なんですよね。
ああ、まさにね。
そう、お父さんが空手の先生とかしていて、うん、でそうするとね、12月31日になるとね、うん、夜開放してるんです。
はいはいはい、
武道館を、で畳が全部敷き詰められていて、越年稽古っていうのが行われていて、
年を越すね。
そう、
越年、
でそこにまず行って、うん、ちょっと稽古してで、うん、お汁粉とかが振る舞われて、
そっかそっか、
で、うん、その流れで靖国神社に初詣に行って帰宅するみたいな感じのことを毎年していたっていうか、はいはいはい、だからその武道館が畳じゃなくて客席になってるところっていうのが、うん、
パイプ椅子が並んでる姿が想像しない、
アリーナになってるっていうのが、ね、あんまり私の中では、ね、想像がつかないっていうか、
そうかそうか、青畳ですよね、アリーナじゃないのに、
そうなの、ね、だけどなんかダンマのイベントで例えばね九段会館を使ったり、うるせえやつらの10周年で武道館でやったり、
はいはい、
ね、
そうですよ、なんか
ね、そういう思い出もあって、
近所のねそういった遊び場みたいな
ところが、そうそうそう、
仕事でまた行くと ね、
保険内のところでね、
そうですよ、そうか、
そんな大きなイベントが行われるなんて、
仕事するようになってこう、うん、イベント近くていいなみたいな、
それはね、でも皆さん
電車賃、電車賃いらないじゃん、
皆さん帰りどうなさいますかとかって言って、例えば何線で何線でとか車でとか言うの
が、は
い、
ね、
徒歩でって
多くなりますよね、
おかしいでしょっていう、
かっこいい、かっこいいよ、徒歩でっていいよな。
ひだかさん、どうやって学園入りますか、徒歩でっていう。どっから入ればいいですかみたいな。
ね、地下に駐車場があるんで、いや、徒歩なんですけど。
駐車場から入った方がいいですかなんて。
へぇー、そっかそっか。で、じゃあ結構、そういった、こう、緑も多かったから、割と、じゃあ外で遊ぶこととかって、子供の時は多かったんですか？
多かったし、で、小学校卒業した後とかでも、例えばね、クラス会みたいな感じの小さい同窓会で集まると、
はいはい、
必ず北の丸公園、その武道館のとこ、あるところになって、そこで缶蹴りとかしてましたから。
あー、なるほど。
そこで缶蹴り。なんか今考えるとちょっと想像が、今缶蹴りあそこでしてる子あんまいないかもしれない。
確かにね、でも隠れるところが茂みしかないので、なかなかね、缶までの距離も相当あるんですよ。そこを猛ダッシュで行くっていう、
鍛えられそうです。
そういう遊び方をしていた感じで、で、中学に入ってからは、女の子の友達と例えばこう長話をしたいじゃないですか、放課後、でそれが近くのね交差点のちょうど分かれ道になるところで喋ってると、誰かその買い物にお母さんとかに会っちゃって、はいはい、ほらほらのりこちゃん早く帰んなさいお家にとかって言われちゃうから、
下町の感じ、
そうそう、だからね歩くんですよ、とりあえず神保町の方まで、
はいはいはい、
神保町の方まで歩いて、お茶の水の方まで巡ってで戻ってきたり、
結構いいコースですね、
で神保町まで行って、で、まあ、三省堂とか所詮グランデとかがあるんだけど、所詮グランデが初めて、コミックス専門の、漫画の専門のフロアができたって、
できたできた、あったあった、
で、そこに行ってで、この漫画が好きだとかあの漫画が好きだとか、じゃあ私がこれ買って、あなたはこれ買って、で交換して、貸し借りしようみたいな話をしたりとか、で透明なエレベーターが珍しくって、それわざわざ別れて乗って手振ったりとか、
かわ
い
い、
そんなそんな中学生みたいな、
いい
なんかちょっとおしゃれなような素朴なような
素朴なような
一駅歩いたところにそれがあるのよ、
そうですよね、遊び場
がそういう場所、やっぱりもう恵まれた環境で、お茶の水のところまでね、
そうですそうです、
駿河台とかの辺がね、そうそうそうそう、全部徒歩圏内ですもんね、
全部徒歩圏内、後楽園も徒歩圏内です、私の中では、
そうだ、
水道橋までなんて乗らない、
そうですそうです、
普段から飯田橋まで歩くなら、道変えて水道橋まで行っちゃった方がいいので、
あ、それそうだ、
後楽園も徒歩で行ってました、
本当だ本当だ本当だあれ後楽園話、そうそうそう、そう
だからね、意外とどこまででも歩いてた、
そうだね、どこ行っても歩けるじゃないあそこだったらみたいなね、
そうそうそうそう、
ね、あ四ツ谷、あ行く行くみたいなね、
なんか立派な駄菓子屋さんが神楽坂にあって、だから神楽坂も歩いて行ってた、
ああ、 そうか、そう、ね、東西線で2駅ぐらいですもんね。
そう、あららららら、神楽坂も結構今有名でおしゃれなね街みたいな感じになっているじゃないですか。でもあそこもちょっとなんかちょっと遠出の遊び場みたいな感じで、
お、
なんかそのおしゃれな街全体が遊び場ってなんかすごいですね。
とてもアクティブな女の子だったんですね。
そうです ね、 ね、あの私弟が2人だからどうしてもなんか家でお人形遊びするよりは体使って遊ぶ方が好きだったから、うん、
おそして結構だから早くに、まあ、芸能界といいますか、うん、子役の世界に行かれますよね。
そうです
っていうのはきっかけっていうのは
あれ私がテレビ見てて、はい、でそのテレビドラマで演じてる人を見て私もこういうことがしたいんだけど、はい、どうしたらできるのっていうことを、うんうん、お母さんに質問して、
はい、
で、あの、じゃあ劇団のオーディションとか受けてみる？入ってみる？っていうことになってオーディション受けたのが最初で、
あ、それがいくつの時？
それが10歳、4年生、あら、小学4年生、
小学生にして、
そう、
すごいしっかりしてるよな。
だからもうやりたいものが決まってて、
そう、素晴らしいよそれ。
小学校でも演劇クラブに入ってたのは4年生の時。
はいはいはいはい。もうそういうなんか芸能の仕事とか演じる仕事をしてみたいみたいな。
演じることがしたいって思った。
はもう出来上がってるのね。で、うん、でお母さんがそれで、
ね、
あ、じゃあオーディション受けてみるとかね、うん、それ行ってみるって、うん、お母さんも素敵だよ ね、
ですね。
うちの服なんかそんなこと言ったらバカなこと言ってないで勉強しろって言われて終わりだよね。
でもうちのお母さんもしっかりしてるから、うん、例えばそのひまわり若草いろは、うん、このあたりは、うん、やっぱりその入学金とかが割とお高いイメージがあって、
新鮮だからね、結構ね。
そう、私はそういう中で東京放映に入るんですよ。
はいはいはいはい。
で、それがね、あのうちの母もね、うん、事務所が神保町にあって、その、うん、
でもやっぱ場所が、そうだったんだ。やっぱりでもね、子供を出すのにね、やっぱ遠くまで行かすのはね、あれだし。
最初の養成所はでもね、大手町だったんですよ。
あ、はいはいはい。
大手町の国鉄労働会館とかの中にあって。
ね、国鉄だぞ。
そう。
そう、国鉄だぞ、おい。JR じゃねえぞ、
おい。国鉄、国鉄。ね、で、そこに行って、うん、で、それでそれがまあ、研究生とか、まあ、普通の養成所に通っている時で、はい、で、そこから、先生に、劇団、その東京ホイールの中に劇団富士っていうのもあって、
はいはいはい、
その劇団富士で、お芝居とか、うん出られるようになると劇団員になれるので、うん、そうすると稽古場が市ヶ谷だったり神楽坂だったり
お、めちゃめちゃもう徒歩圏内だ
そうだから市ヶ谷の稽古場も徒歩で通ってたし、
ね、まさに庭ですね。
で小学生の時には母が迎えに来てくれて、うん、で帰り道その夜9時ぐらいに終わるので6時から9時までとか、ね、だからおにぎりとか作ってきてくれて、うん、それを歩いて食べながら家に帰ったみたいな、うん、そんな生活
をもうすでに小学生のもうこうね、高学年ぐらいからじゃあ、
初舞台が小学5年だったので、そこからずっとそういう感じで、
はいはいはい、もう芸能界まっしぐらな感じのね、
もうまっしぐら、
ね、
本当に、
じゃあ私はテレビに出る人になるんだっていう気持ちだった、
そう、女優さん志向ですよね。だからテレビも舞台も映画もみたいな感じの、はいはい、頭の中はもうだから自分の姿を出す女優さん志向というか、そういう形でずっと来ていて、だから小学校の時にもいろんなオーディション受けましたよ。そういう子供が主人公の
ドラマとか、
ドラマとかありましたよね。だからそういうのを受けたりとかしていて、
子供名作劇場みたいなね。
そう、なんかね、昔そのケンちゃんシリーズもあったけど、暴れ発着とかって、暴れ発着とかが一番出たかったけどオーディション受からなくって、
大変だったでしょうねあれね、
みたいな感じの。
そうか、あの時代はそういったね、子供が主役の番組っていうのがね、
すごく多かった、
結構ありましたよね。
そう、だから例えばジャイアントロボもそうでしょ。
ああ、そうかそうかそうか、
子供がロボ
役、主役がジャイアントロボだしね。
そう、
悪魔くんも、
まあ、同じ人がやったし、悪魔くんもそう、
カッパの三平も、ね、
だからすごくその、はい、ドラマが大人のものじゃなくって、小学生が主人公っていうのが、今だと道徳の番組ぐらいしかないと思うけれども、
中学生日記とかね、
あったの。
うんうん、そうだそう、もっといっぱいありましたよね。
そうなんです。
ドラマでね。
そうなんです。だから多分、だからそういうのもあったんだと思う。
うん、
私もやってみたい。同じことやってみたいっていう。
はいはいはい。そうだったんだ。でも、すごいよ。でも、こう、そういう考えがもうすでに小学校4年生にして、ビジョンがしっかりしてんだもの。ね、
なんかその頃は別にこれやりたいとかあんまり思ってなかったけど、
ね、
お花屋さんとかそういう感覚で、
なんかぼーっとテレビ見てました。ぼーっとぼーっとテレビ見て5年生になって仮面ライダー始まって、で仮面ライダーに夢中になったけど、なろうとはほらなれるわけがないっていうのが、
確かに、ね、だからうちの弟も、うん、 ライダーベルトを持っていたし、
はいはいはいはい、
本気で変身のポーズ撮ってたし、
うん、
であとあのほらあのビニールでできたお人形を戦わせて遊んだりはしたけれども、で仮面ライダーにおそらくなりたいと思ってたと思うけれども、うん、テレビ出演の方には頭がいかなかったっていうか、
そうだから頭悪いんですよ、うん、
俺はいやうちの弟もでもそれがでも普通なんじゃない
か、弟さんがね、弟さんが普通だと思う、うん、それは普通だと思うよ、うんうん、
なかなかさ、うん、テレビを見ていて、うん、私もこれをやりたいっていう風な感覚にこうなんかスイッチが入るっていうのがまた不思議かな、うん
ね、出られるとか出たいとか、うんね、だ随分経ってからあの仮面ライダーが川崎で撮ってたっていうね、
うん、
で自分横浜だったから、
なん
かこんな近くで撮ってたのかとか思うとね、うん、だからちゃんとしたもう本当にのんちゃんみたいなにしっかりこうビジョン考えてれば出てたらもっと早くな、うん、仮面ライダー、
あーそっか、うん、でも小学生 の, その4年生でやりたいと思って4年生で初舞台でオーディションとか受けたりとかして、
うん だ, ね、
だけど、初めてレギュラーで番組に出られたのは、
はい、
中学の2年生の時に、うん、NHK の SF ものの連続ドラマで、
はいはいはい、
未来からの挑戦っていうのに
見てた、
うん、それをオーディションで打ち向かって出られることになって、
うんうん、なんか女の子がキュッと睨むとね、なんかうっとこう立ちくらみするような、ね、
そうい
う超能力のね、
そう未来から来た人たち、
ね、未来人の、
そうそうそう、そういうのに出たのが初めて、
はいはいはいはい、
で次がバトルフィーバ
ー、ブラボー、まあ、多分だから日高紀子さんを最初に意識したのは間違いなくバトルフィーバーですね、
そうそれ
私は、
私が高校1年生の時です、
うん、ね、中原恵子役ですね、
中原恵子、
ね、バトルフィーバー隊のなんか、はい、補佐するね、うんうん、なんか通信員みたいなね、
バトルフィーバー隊の隊員で、
うんね、そうなんです
よ、東千代之助さんという方が将軍って言って、うん
ね、倉間鉄山将軍が、
そうそうそう、うん、本部のまあ一番偉い人みたいな感じで、はいはいはい、その両サイドに立ってて、バトルフィーバー隊出動とか、うん、バトルシャーク発進とかでボタンを押してこう、うん、発進させてたみたいな感じの
役、ね、そうそうそう
のような役割もあります
ね、うん、もうサポートするね、隊員の役でね、ベレー帽をかぶってね、またこれが可愛かったんだ、で弟さんがいるんですよ、やっぱ弟がいてね、
そうマサルって弟がいて、ね、それが2代目の、うん、子連れ狼の大五郎をやった、
あそっかそっか、やっぱ当時のさ、そういう子役さんたちもだからいろいろ出ててね、
私なんかもう高校1年生で、うん、バトルフィーバーじゃなくて未来館挑戦も出ていたけど、うん、そんなセリフの多い役じゃなかったから、うん、バトルフィーバーが初めてね、その1年間のレギュラーってことで、
はいはいはい、
でその弟役の子の方が、うん、もう売れてるっていう感じで、そう彼は慣れてるっていう感じの、
そっかそっか、
すごく堂々としてて、ね、
マサルってよく怒ってたけど
もうでもお金の方が堂々としてる感じで、そこで大場健二さんとか、
はいはいはいはい、
そういう、ね、ジャックの方たちと初めましてで、
はいはい、ああですよね、うちの師匠の新堀和夫さんとかね、
そう新堀さんがバトルジャパンに入ってたから
はいはいはいはい、ですよ、
へ
え、ね、だから僕らのんちゃんとか言っちゃいけない、先輩 のんこ姉さんじゃない
けど、いやいやいや
僕はだから戦隊初めて出たのは次の番組の電子戦隊デンジマンですもん、デンジマンの時にだからいわゆるそのジャックのお手伝いで、
はいはい、
面かぶって戦闘員で、で行ったのが
最初
40何話ぐらいかなんか、
うん、内田直哉さんがいらしたでしょ、
そうですそうですそうです、
で内田直哉さんが、
う
ん、実はそのバトルフィーバーにね、
はい、
次のデンジマンの主人公だからっていうことで、うん
はい、
次の主人公はゲストに出るっていうのを代々なんかやってたみたいで、そうです、
ありますありますあります、
でバトルフィーバーに行った時に、
うん、
のんことは合ってるって言って、後にまあ私たちは声優として会うんですが再会するけれども、そこが最初だったっていうのが
そうだそうだ、
すごいなと思って。
そうだ、意外にだからそのアニメの世界とそういうやっぱアクションの世界とってね、結構いろいろつながりがこうあったりとかしてますよね。
ね、だってバトルフィーバー隊でも必ずその、うん悪い方のボスとか、はいはい、あと例えば怪人の声を入れるとか、
う
ん、そういうのはみんな声優さんが吹き替えていたので、ね、もう
サタンエゴス飯塚正蔵さんから
飯塚正蔵さん、そう。で、あとバトルフィーバー隊で飼っていたオウムがいて、
うん、
それが京田久子さんだった。
京田久子さんだ。ね、その後またデンジマンの犬でデンジケンアイシーの声とかね、
そうなんだ、
京田さんはやってて、
だから京田さんと飯塚さんには声優になってから私バトルフィーバーに出てて、うん、実は自分の顔に声を入れてたところで、
うん、
ご一緒してるんですって話をさせてもらって、
はいはいはい、あらそうだったのみたいな感じでね、
あらって言って、でもね、うん、京田さんはね、普通に喋るときはね、うん、どちらかというとね、うん、ポパイのアリスみたいな声、あらー 高い方。高い方行っちゃう。
パーパーパーパーパーオリーブ、オリーブ。
あ、オリーブだ、オリーブっていうね。
そうそうそう、そう、京田さんね。僕は子供のおもちゃっていう番組があって、はいはいはい、あれでね、京田さんがその、主人公の、お母さんじゃなくておばあちゃんで、
サナちゃんのおばあちゃん、
ね、サナちゃんのおばあちゃん、はい、で草津で温泉宿を経営してる、うん、はい、そこの番頭の役をやってたんです、僕が。
へ
え。でその時に京田さんがいらっしゃって、わ、電磁圏 IC だ、 IC だ言えなくて IC だ電磁マン出動と言ってほしいなと
私はね、京田さんとはね、うん、ランマ2分の1、
は
い、ランマ2分の1でスタジオで、京田さんがうん、割といらっしゃってて、うん、そこで話したんじゃないかな、そのバトルフィーバーの話。でもそれってもう多分、でもどのぐらい経ってたんだ、10年ぐらいかな、でもまだ10年なんだなって今思っちゃった。
そうですよ、もうねえ、ね、だってのんちゃんと会って30年超えちゃったんだから早いよ、この10年とか20年が本当にあっという間だなと思ったんですけども、ね、だからそのバトルフィーバーもいわゆる戦隊でいうとこの今はもうスーパー戦隊シリーズ、
そう
ね、
そうで私もバトルフィーバー出ていたけれども、はいはいはい、まあ、ゴレンジャーが最初だと思ってたけれども、バトルフィーバーはね、うん、何作目かだと思ってたんですよ、はいはいはい、そしたらゴレンジャーの次だって、はいはい、私そんな古かったんだと思って、
そうそうそう、もうほぼほぼね、
最初の方
で、ね、要はスーパー戦隊って最初に言ったのは、うん、実はだから初代はねバトルフィーバーからカウントしてたんです、一番最初。
あ、そうだ、うん、
その前にそのゴレンジャーとジャッカー電撃隊っていうのがあったんだけど、うん、これ石森章太郎先生の原作だったんですよ。でバトルフィーバーは、いわゆる八手三郎さん、
ね、そう、八手三郎さん
というね、だからあの方の作品になるんで、だから別物っていうことだったの。
なるほど、う
ん、だからその後、デンジマン、サンバルカン、ゴーグルファイブ、ダイナマンってなってきた時に、なんとなくこのシリーズだからっつって、この5人で変身するのをスーパー戦隊シリーズって言うようになったのね。
へえ。
だけどゴレンジャーとジャッカーは入ってなかった、
入ってなかったんだ
最初の10年は。
あ、そうなんだ、うん、
でなんかいやこれ原作者違うから別物でみたいな。
なるほど、うん、原作者で分けてた、うん、でも私がそのバトルフィーバーで出てた時と、はい、私ね、列車戦隊特急ジャーで、
そう、グリッタちゃん、
そう、33年ぶりに戦隊ものに、
そこの間なかったんですね、テストとかで、ね、そうだった
ね、1回もないんです、
だってこんな可愛い怪人で出れたら困っちゃうからね。あ、そうだよ、怪人だとみんなね、もう大体基本的に飯塚さんから始まってるから、ね、こんな可愛いね怪人はいないから、
いやいや、
そうだ、グリッタちゃん、
そうだから、それで久しぶりに、うん、東映の戦隊ものに戻って、うん、
はいはいはい、
で私たちが最初にそのバトルフィーバーでアフレコしてた時には、うん、本当にアフレコスタジオがボロボロだったの、
ね、はい、フィルムでね、で用意3、2、1ブッとかとかして、
でなんか私の記憶が間違ってるかもしれないけど、ねうん、木でできた長いベンチみたいなのがスタジオの中入ってて、
はい、正しいです、そうです
そうですよね、
そうです、だから僕も言ってましたから分かりますよ。
なのにもう今なんか、うん、もう素晴らしい美しい
デジタルセンターがね、
デジタルセンター、もうなんか小さな試写室みたいなところでふっかふかの椅子に座っていくみたいな感じで、
ね、綺麗だね、うっそこんなとこでやってるのみたいなね、
そう、
信じられないようなこの落差がね、坂下のね、昔のスタジオがね、
それもいろんな、 なんか東映 の、 その撮影所の中にオープンセットとかいろいろあって、面白いのはそこなんかちょっと行くと、なんかその新宿の歌舞伎町のような飲み屋街のような感じのセットがあったり、あとは当時は戦国自衛隊とかやってたので大きな戦車があったりとか、
そっかそっか、
そう、そういうのがあって、今だとなんかオズとかそういうなんかマーケットができ、はいはい、全部が
セットだった、ね、オープンセットだったんですもんね、
あそこで結構と、
う
ん、普通に撮っていたので、その片隅にもうなんか崩れるんじゃないかっていうようなところにアフレコルームがあって、でそれで赤いランプが外についてて、
う
ん、本番になるとそれがねランプがついてくるくる回るっていう、そうそうそう、
パトロール、パトローカーのサイレンみたいにくるくる回って、本番中だから、お静かにっていうね、うん、
お静かに入らない
だから入らないって、お静かにしてて、はい、外で車とかブランブランとかやると入っちゃうんだ、
そ
う音が、
そう、
ね、防音設備が完璧じゃなかったですよね、
だからね、うん、随分と近代的になったんだなって思った、
ね、もうスタジオがだって明るいとこでやれるから、今のアニメと同じでね、昔は暗いとこで本当にね上映しながら、こうフィルム上映しながらアフレコしててね、
台本 ちょっと薄暗い中で見る
そうそうだからもう
手元マイクの隣に手元を照らす明かりがそれがアニメのアフレコも最初、うん、フィルム自体はそうだったので、ね、今の方はだから明るいから緊張しないけどい、ねはい、暗い中でやるからすごく緊張するっていうかスペシャルな感じがして
でずっとだから1年間バトルフィーバーで、はい、ジャックの皆さんとかとね、
うん
やってらっしゃったんですもんね
そうですそうですだからあの、はい、休憩時間とかになるとジャックの方たちと普通にお話ししたりとか、うん、であとはちょっと私ね、うん、ジャック のその練習にね、
はい、
行ってた時もあって新大久保に、
はいはい、体育館に、
うん、あそこの、なんでかっていうと、うん、そのバトルフィーバーの隊員も、うん、例えばあの緊急に出動みたいなことになって、そうあの、ね、消防士みたいに、
はい、
こうパイプがあって、はい、で上からパイプでシュッ、シュッと降りるんだって言われて、
鉄棒みたいな
ね、それを、うん、確かね。山岡さん、立石の山岡さん、はいうん、
アクション監督立石の、
うん、金田さんと山岡さんがやってらっしゃって、ねはい、山岡さんだと思うんだけど、うん、何度も説明に来てね、うん、ねシュッシュッシュッこのくらいのテンポ感で降りてねって言われて、はいって言って、でテストするとまた来てねシュッシュッって何度も同じこと言うな、うん、この人って思って、なんで私こんなに言われるんだろうと思ったら、私ねシュッてやってるつもりがシュッてなってなかった のお土産物屋さんでさ、
は
い、昔なんかそういうこう棒のところにお猿さんとか止まってて頭ツンってやったトントントントントンって降り
るやつあるでしょ
私ねああいう感じだったドッドッドッ
シュッ
て
シュッじゃなくて
ドッドッドッドッドッて降りてたのでそれで見て山岡さんが私それで
わ
気がつかなかった私こうだったんですかってシュッてやってるつもりなのになんで何度も言われるんだろうと思ってましたって言ったらねお前は一回ねそのジャックの練習に来いと
なるほどねそれでへえ
はいそんな時もありました
ああそっかそっか
自分があんなにどんくさいとは思いませんでした、うん、ショックだった
いやでも皆さんでも女優さんとかでそんな最初からできる人なんてい ないもの
まあね、うん、あの蹴ったり殴ったりみたいなことはなかったしそういうのをやられることもなかったんだけれども、うん、普通逃げるとかで走るぐらいだったんで、うんまあ、そのねあの消防士のようにそのパイプを降りてくるっていうのが唯一のアクションだったんだけど、うん、そこですごい
シュッシュッその間あのジャックで立てつけることって擬音が多いのそこをねスパーンときたらこれズバッときてバーンときてねバツンバツンっていくからねみたいな
そうだからシュッシュッ
だからシュッシュッって降りてシュッシュッだからみたいな
そう何度言っても分かりました分かりましたって言ってやると違うことするから
だっただから
そうでも私はシュッと言ってたつもりだったんで、あれは衝撃でしたね
あの俳優さんたちとは、ね、結構じゃあ楽しく現場では
バトルフィーバーだと、ね、
まあ、そういう意味では優しいお兄さんお姉さんたちがね
そうねあの割とあの、うん、私が一番年下ぐらい で、ねまあ、あの弟役のマサル君を除いたら、はいはいはい、あとは皆さんも割とバトルフィーバーって大人の方が多かった、は
い、そうでしたねもう谷岡さんとかってもう、ね、その前に青春ドラマでバトルジャパンの谷岡さんなんていうのは、うん、俺は谷岡だとか言って飛び出す青春とかで、高校2回ダブってるもともと不良だったんだけどサッカーでゴールキーパーで黙々とやってると、うん、ある時お前キーパーなんてなってみんなに片桐くんとかそういう連中にこう、ね、あの郷達人さんとか、
はいはい、
あの石橋庄司さんとかにこうなんか突っ込まれるみたいな、ねうん、そうすると俺は谷岡だってブチ切れるっていうちょっと年上な人があ青春ドラマに出てた人は今度バトルジャパンなんだって僕は思って、うん、で谷岡幸喜さんがバトルジャパンで
そうなんだ私のファーストカットは谷岡さんとでした、
はいおはいはい、
あのレンタカー屋さんに行って、うん、そのレンタカーを借りるとかなんとかっていう話がなんだけど、はい、その手続きをして渡す書類を渡すとそれがバトルフィーバー隊への指令だったっていうような感じ あのシーンだったので最初が谷岡さんで、
はいはいはい、
すごく緊張しました
おねで大場健二さんはやっぱりもともとバリバリのジャックの方だから、
うん、で多分ね健二さんが初めて中じゃなくって、はい、中と外と両方やるっていう、うんはい、作品だったと思うので
そうですね、
うん、そうだからで多分メンバー的にも、うん、大場さんが当時24歳ぐらいで一番若手だったんじゃないですかね。あのほら、あの、最初はミスアメリカはダイアン・マーチンさんがやってたので、うん、本当のあの、モデルさんが、はい、外国人のモデルさんがやってらっしゃったので、
日本語喋れない。
そう、それをね小牧ゆかさんが、
そうあの小牧
リサさん、小牧リサさんが吹き替えられてた、うん。
ね、モモレンジャーが。 だからバトルフィーバーのミスアメリカの声はモモレンジャーだったの。
あ、そうだったんですね。
そうそうそうそう。
あ、そうか。後からそうですよね。
そう、小牧里さんが普通にアフレコをしてて、
そう、
うん、
最初中も小牧さんが演じられてて、
ね、編集後も中、はい、編集後も入ってたね。
でも、うん、あの途中からダイアンじゃなくなって、うん、日本人のミスアメリカになった時に、萩直
美さんになってね、
はい、はい、でそこからあの中が、はい、当時東映アクションクラブにいた、
はいはいはいはい、ね、
はい、あのね、英子ちゃん、
小野寺英子さん、
英子ちゃん、英子ちゃんになったんです。英子ちゃんが私と同い年で、英子で英子ちゃんが入ったことによって、うん、もう急に私は、うん、そのなんだろう、女学生友達みたいな、
ああそうなんだ、
高校と生友達みたいな感じで、
はいはいはいはい、そっか、英子、うん、この間飲みましたよ、
英子ちゃんと、そう、英子ちゃんね、今ね、うん、あの自動車の、
う
ん、あの教習所で教官やってて、
そうそうそうそう、
あの私あのペーパードライバー教習英子ちゃんで受けたから、
うん、あ、そうなんだ、ミスアメリカに受けたんだ、
そうそうそうそう、でもずっと喋ってんの、ね、のんちゃん懐かしいねとかで、うん、全然教官っぽくない、全然ね、
ドライブになっちゃう、
そう、でそこ曲がって気をつけて、はい曲がってって、うん、あのその喋ってて的確な指示出してくれるから、うん、英子ちゃんと乗ってるとすごく自分がドライビングテクニックが上手な気がしちゃうんだけど、でもね、あの実際一人で乗ると怖いって感じになって、
まあ、ペーパードライバーもあれだからね、
そうそうそうそう
そう、だからその後、まあね、同じミスアメリカのそういうハードなところ、トランポリンとか、
そう、
ね、
危ないシーンは
北川さんが、北川勤さんがね、
やってる、そうなんですよ、
でまあ、それがご縁で、まあ、ご結婚されて、ね、
お二人はご結婚されて、
でこの間もイベントにご夫婦で出られてて、で二人で名乗りやってましたけど、はいはいはい、ね、
北川さん ね、北川さんも若々しかった、うん、そ
うそうそうそう、当時当時それ40年前ですから約ねえ、ね、でもこうその後もいろんな戦隊のヒーローをね、やっぱ北川さんもやられたり、ゴジラとかもねやられたり
してたんでね、
平成のゴジラをやられたりとかしてますから、はい、
ね、
そうだから、まあ、大場健二さんが その前にキカイダーとかそういうやつのスタントマンをずっとやってらっしゃって、で顔出しで変身前と変身後とやって、
う
ん、だから後楽園遊園地でバトルフィーバーショーとかあると、たまにその大場健二さんがあのバトルケニアの格好をしてるんだけど、お面だけ取って本人だから、
あーできるの ね
それでやるとピンチになって、なんかもう貼り付けかなんかなってるとジェットコースターでバトルジャパンが助けに来るみたいなね、なるほど、なんかすごい、その写真がね、なんかでかくパネルになってて、あのジャックの事務所にしばらく飾ってありました。
だから私ね、うん、ちょっと話が前後しちゃうけど、その特急ジャーで打ち上げで、はいはい、新堀さんに会った、
おーそうだ、うん、アクション監督でね、何本もやってらっしゃるから、はい、
久しぶりだなって言って
あんなのり子か、
そうそう、
なあ久しぶりだな、お前頑張っなあ知ってるよ、あのあれだろう、あの南ちゃんだろうみたいな、そんな感じの、ね、浮かんできます、
そう、ね、懐かしかった、ね、本当に、
ね、そうだ、だからグリッタちゃんでね、そういう意味では戦隊にお帰りなさいと思って、でまたグリッタちゃんがけなげでね、特急ジャーの方が、う
ん
う
ん
う
ん、
ね、
いや、グリッタちゃんは、うん、あんなに人気が出るとは
、ね、すごいよ、中身草加さんなのに
そう、大きいね、
一番でかい人ですから、あのいつも巨大ロボットに入ってる方ですから、
そうそうそうそう、でもその草加さんがね、うん、あれはリスのパーティーだろう、最初の頃だったと思うけど、うん、あの日高さん、僕一生懸命可愛くやりますんで、うんうん、なんておっしゃっちゃって、
そうそうそうそうそう、
いやもう、でもどんどん可愛くなったの、草加さんのグリッタちゃんが、
ね草加さんなのにすごい、もう俺より先輩なのに
最後なんかもうヒロインですよ、ヒロイン、ね、その悪の方での、
うん、
もう超姫
そうそうそう、すごいですよ、
ね、
ずっとロボット人生をねやりながらも、そういうキャラとかね、やっぱりもともとね役者さんだから、そういうのが上手でね、草加さんがちょうどバトルフィーバーの次のデンジマンからロボットを変えるように、
そうなんだ、
元々は東映の研修所にやっていらっしゃって、
はいはいはいはい、
でっかいやつ探してるからっつって、それで大電人ってデンジマンが入ったら、そのままやっぱり好評でね、そのままずっと続けて今もねやってらっしゃるっていう、だけどその最初のそう言ってみれば戦隊の時にね、まさかそこでのんちゃんが携わってて、それもね、こんな40何作もね、そんな続くねシリーズなんてね、当時誰も思ってないと思いますし、ね、
私にとってはグリッタちゃんの役は本当にその戦隊ものに帰れたっていう意味で、うんうん、ね、すごくね、
はいはい、
思い入れが強い、
うんうん、で ですね。
ですね。
そっかそっか。あとそうだあの辺の役でた。あとバトルフランスのクラチさんとかね。
はい、クラチさん。
はい。今ね、あの兄弟分なんですよ。
え？
よく僕と。
どういうことですか？
しょっちゅう飲み行っててね。でね、唯一僕のことを本名で呼ぶの。なぜか。なぜかね、おい、ヒロシとか言って、ね普通に本名でね。
でもね、たぶ
ん。あんちゃんあんちゃんなんつって。
クラチさんは、うん、あんまり私のこと覚えてないんじゃないかな。
そんなことはないですよ。
多分なんかその、うん、そういう意味では、うん、まあ、当時高校生だったし、その、そういう意味ではおとなしかったし、だから、うん、役者さんたちとお昼休憩で一緒にご飯食べに行くことはあっても、うん、その飲みに行くとかね、そういうことは全くなかったわけで。
そうか、飲みに行ったらここまでね、いくらなん
でね。そうそうそう、高校1年生だったから。そうだ、高校1年生だったから。
そうだ、そうだ。
だからそういう意味ではね、うん、あの年が離れすぎていて、
そっかそっか、
うん、だからきっと、うん、結びつかないんじゃないかなって思って。
いやでもね、知ってると思うよ
本当、
う
ん、だから大場さんが、うん、そういう意味ではすごく印象に残ってくれてる、はい、と思うんですよね。だけど、ね、
じゃあ今度あのクラチの兄貴に会ったら聞いときますんで、また間違いなく覚えてると思いますけど。
そうかな、
うんうん、ね、でもそうやってこう実際に訓練もされてジャック行ってね、うんうん、ね、でそういう鍛錬もして、うん、でアフレコも自分でねやっぱやってたわけじゃないですか。
そう、
ね、
自分の顔に声を入れる、う
ん、不思議な感じします、ね、
でもね、高校1年生だから、うん、現場で自分がセリフを喋ってるでしょ、
うん、
そうするとのセリフもそんなに多くないし、記憶力もほらまだ頭柔らかいからいいし、全部覚えてるの。だからもうアフレコの当日なんて台本持たなくても入れられちゃって、うんうん、
あ、すごい、
うん、だからね、多分でもあの時の経験が、はい、後にこう声優の仕事を始めた時に、うん、アフレコというシステムは分かってるなっていうのはあって、うん、でもアニメないってことですごく苦労したけど、
う
ん、やり方は一応分かってたっていうか、
うんうん、なるほどね、うん、そうかそうか。それででも1年間ね、こうドラマも経験されて、うん、さあそして、うん、じゃあ女優でこう行くのかなと思ってたら、うん、アイドルに。
そう
そうなんですね。
そうなんですよ。アイドルなんだよ。
アイドル。
そうよ。
そっか。
うん。もうサンデーズだよ。サンデーズだ
った。でもね、きっかけはちょうどバトルフィーバーやってた頃に、うん、
はい、
双子のモンチッチっていうアニメーションの、
うん、
うん、オープニングとエンディングを歌う子を探して行ってっていうか、私はでもそれに関してオーディションを受けたわけじゃないんだけども、決定事項としてそのオープンエンドを歌うことになったって劇団の人から聞いて、でレコーディングをしたんです。それが CBS ソニーだった。
おおおおお、はいはいはいはいはい。
でアフレコも見学させてもらって、男の子のモンチッチが白石冬美さん、
うわちゃこさん、は
い、女の子のモンチッチが半恵子さん、
おー、いいな、雪の弥生だ、うん、今ねお嬢ちゃんが活躍してますけどね、
ね、うん、そういう方々がアフレコしているところに今主題歌やってるからということで見学に行かせてもらって、
うん、あ、そうなんだ。
初めてアニメのアフレコを見学したのがその双子のモンチ
ッチ。まさにそうですよね、はい、アニメの、はい、うん、で
その時 の、はい、ソニーの担当の方が、うん、アニメのセクションからアイドルセクションに移られて、
うん、
で、のりこちゃんアイドルでデビューしないって、そのモンチッチきっかけで、
あら、その担当者さんがアイドルに行ったから。
だからっていう、
そうなんですよ。やらないっていうことになって。でも私その時には、いやいや、私は女優になりたいんですって、まだ言ってて。
あ、そっかそっかそっか。
演技がっていう。
そっかそっか。
演技がやりたいのねって言ってたんですけど、うん、でもなんか、新人の子がそんなね、女優さんで、うん、いい役なんてなかなか取れないからっていうふうに、うん、だから、歌で名前だけでも自分の名前を知ってもらう、うん、顔と名前を知ってもらうっていうのは悪いことではないと思うっていうふうなお話をされたら、
う
ん、あ、確かにちょこちょこっとね、うん、中学生の時に未来館の挑戦出たり、うん、まあ、今もバトルフィーバー J 出てるけれども、ね、ここに至るまで長かったなって自分では思ってて、意外と。
まあ、でもそうですね、小学校4年生からスタートして初めてが
中2、15歳ぐらいの女の子にとっての5年とかったら ね、うん、ね、人生の3分の1ですから長いわ。
今思えばね、全然長くないって思うけど、う
ん、ね、30年あっという間とか言ってるんだろ
う、そう、すっごい長いと思ってて、
で
そうかなってだんだん思い始めてきて、うん、でそれで歌の方に行くことになって、
うん、
でそれからやっぱり当時はアイドルの登竜門っていうと、うん、レッツゴーヤングのサンデーズだったので、それはね、レッツゴーヤングっていう歌番組があって、うん、でその番組 のためにデビュー前 の、うん、まあ、あの新人の歌手の子たちを集めて、うん、5、6人のグループを作って、うん、でその子たちが毎週番組に出て、うん、外国の曲を日本語に訳したものを歌って踊るっていうコーナーがあって、うん、そのメンバーになるの、なると、あの、全国ネットなので顔も名前も覚えてもらえるからって言って、そこから出ていく人が多くて、ちなみに私の前の代のサンデーズが田原俊彦さんと松田聖子さんがいらっしゃって。
はいはいはいはい。そっかそっかそっか。
その、ね、そうなんですよ。
割とだからそういう若手をいっぱいこう集めて、そういう番組ってなんかヤング何々とか、ヤング101とかもともとね。
そうそうそうそう。ヤング101が熱語に変わったみたいな感じだったので。ね、
だからその時代にやってたのが、一条みゆきさんとか。
なんでしたか、ね、私ね、みゆきさんとその話をね、
はいはいはい、
コナン、今私も入ってるんで、名探偵コナンで、あの、私初めて自分と同じような経歴を、みゆきさんが辿ってらっしゃったっていうのをね、うん、初めて知ったの。
そうだったんだね。でもそう、一条みゆきさんも入ってます、
ね、
あの中にね、ヤング
101。その歌の方から声優の方に入られたっていう、はい
はい、そうですよね。あららららら、うん、で僕なんでそれを知ってるかっていうと、うん、筋肉マンとか、うん、宇宙刑事ギャバンとか歌ってる串田明さんが、
はいはい、
そのいわゆるサンデーズの前身である101のメイン の、 そのグループの中にいたんですよ。
へ
え、明君が串田明君が少年時代ので、その時のレコードを、くしださんこんなのやってたんですねって言ってみて、周りにいろいろ見たら、あれみゆきって書いてある、これどう見ても、これ一条みゆきさんだよねって言ったら、そしたら、あ、一条みゆきさんいたよとかって言われて、あ、そうなんだっていう、そのレコードジャケットに、ちゃんと皆さんこう、出て、その流れが今度サンデーズになって、
ね、すごい、そう。
ね、田川陽介さんとかね、
そう。
いろいろ今でも活躍されてる方もいらっしゃるし。
そう、うん、私がその話をみゆきさんとしたのが、うん、コナンの映画の異次元のスナイパーの打ち上げで、うん、打ち上げで。
はいはい、はい。
見ました。
見てるんだね。
コナンはいつも見てる
ね。ね。あと、佐久間玲さんとかもそうです
よ
ね。
玲ちゃんの私の次の代。
ね。
へぇ、そうなんですね。
よくできてるよこの流れが。
そうなんだ。から私はその私たちの最後とレイちゃんたちの始めが同じだったので、うん、
はいはいはい、
だからレイちゃんのこと覚えてて、でレイちゃんが声優の方にも、あの、私が声優やり始めてから、うん、はいはい、レイちゃんも声優の方に、
はいはいはい、
あの流れで来るようになって、でまさかのトップを狙いで共演という。
あそうだ。
そうなんですよ。サンデーズ出身の。
はいはいはいはい、
アイドルが2人で、
はい、うん、はい、そうなんですね。
この2人歌っちゃう。この辺からまた話がどんどんかっこよくなっていくところで、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。あ、もう12時だわ。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ポッと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫プ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いや、女優さんで行くかなと思ったら、なんと、はい、
うん、
ね、こう担当の方というかさ、はい、アイドルの担当になったので、
はい、うん、
じゃあアイドルにならないっていうことでアイドルになった日高のり子さん、ね、日高のり子さんアイドルに、
ね、
うん、僕ね当時、
はい、
笑福亭鶴光さんのオールナイトニッポン聞いてました。崖っぷちトリオ。
はいはいはいはいはい、はい、
で普通に。あの日高のり子さんっていう人、うん、アイドルをね、
うん、
うん、聞いてたんだけど、うん、まさかそれがバトルフィーバーに出てる子なんてのは当然
知らなかった。
知らない知らない。高校生で、無知無知な高校生ですよ。何にも。
ああ、そうなん、うん、そっか。
だから日高のり子さんってお名前は多分ね、そこで初めて耳にしたんではないかと思うんですよ。僕だからサンデーズの方は逆にその頃はちょっと離れてたと思うんで、アイドル系は、うん、だもんでね、うん、あの日高のり子ちゃんって可愛い声の子がいるなぐらいに思ってて、で坂上俊恵さんでしょ、
はいはいはい、
で今 の、 あの野々村真さんの奥さんね、
奥さん、
ね、 ね、やっぱりサンデーズ、
ね、そう一緒のサンデーズだったの
でしたもんね。そうであと、まあ、女優さんもやってた浜田朱里さんとか、ね、
そう、ね、そう、ジュリともね今年再会して、
うん、あそうなんだ、
すごい懐かしかった。実を言うとジュリは私が小学校の時に入った劇団にいたの。あで私はジュリを小学校の6年生、うん、5、6年生ぐらいから知ってて、うん、だからもっと言っちゃうと、うん、私はあのテレビを見ていてレッツゴーヤングのサンデーズに、うん、聖子ちゃんと一緒のサンデーズにジュリがいて、うん、あ、はあ、はあ、ジュリは歌手になったんだって普通に家でテレビ見てたの、高校生の時、はいはいはい、で次の年自分がサンデーズになって、ま、さかのでその後にレイちゃんが来てて、だからここに私にとってはこの3年はすごいなと思って、
すごい繋がって繋がって、が面白い。
面白い。
中取り持ちサンデーズ。
ね
え。あらららら。
本当に。
なんであれだったのか。だから、まあもちろん、トシちゃんとか聖子ちゃんたちの時代はあれだけど、サンデーズとしての部分って僕ら知らないですよ、逆に。で、僕は高校、男子校だったんで、うん、みんな、あの、一応、アイドルは、桜田淳子、山口百恵の世代なの。
なるほど。はいはいはい、はい。
で、花の中3トリオとか。
そうか、その後だもんね。
はい。で、そこで、で、みんなもう高校上がると、僕は桜田淳子ファンクラブ、僕は桃江ちゃんのファンクラブって、なんかみんなファンクラブ入ってて、
あ絶対そうだって、私の同級生もみんなそうだから、うん、
ね入ってて、で俺入ってなかったんですよそういうのね、うんうん、でどっちかというと僕桜田淳子派だったんですね、
はいはい、
私の青い鳥で、そしたらあのクラスにいて桜田淳子ファンクラブのやつが、うんうんうん、でいろいろパンフレットとか貸してくれて、うん、でお前も入れよとか言って言われたんだけど、俺そいつが嫌いで、うん、なんか こいつになんか先輩風吹かせられるの嫌だなみたいな。
なるほど。
淳子さんは好きだけど、うん、なんかファンクラブにやるとなんかこいつがなんか
先輩なんだ、
先輩風吹かしてなんかちょっと上からみたいなやつだったんで嫌だと思って、うん、よしじゃあ次のなんかまだ誰もファンになってないような新人の子が出てきたら真っ先にファンになろうと思って、
なるほど、
でそこにあの月刊明星を見てたら今度デビューしますホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝した榊原郁恵、
あ
で郁恵ちゃんのファンクラブに入って新鋭隊長になりました。
本当
神奈川支部長になりました。
すごい、私あの、うん、当時レッツゴーヤングも出てたけど、はいはい、タノキン全力投球も出ていて、
タノキン全力投球懐かしい、そう、
はい、でタノキン全力投球って TBS で、
あ、そうですね、
その時のディレクターさんが、うん、私に郁恵さんを紹介してくれて、
おいおい、
何かあったら郁恵に相談しろって、
おーお
ー、ね、郁恵面倒見てやってなって、
はいはいはいはい、はい、
で郁恵さんとはお話しさせてもらったりして、
あら、まあ、
優しかった、すごく優しかった
ね、すごくね、素敵なね、
うん、
で僕その、まあ、その時は高校生ですけど、うん、その後、まあ、アクションの、ね、道へ行って、でたまたまうちの事務所で渡辺徹さんの番組やることになったんですよ。で徹さんと山田邦子さんの番組で、夜中のそこになぜか、マグマ大使と解決ライオン丸と、
はいはい、
なんか、いるっていう月光仮面がいるっていう、うん、で僕その解決ライオン丸をやってたのね。でその時にやっぱりで徹さんとかもすごい気さくでいい人だったんだけど、うんうん、だもうちょっとなんか長く付き合ってれば、実は僕ファンクラブでやってたんですよ、郁恵さんの。
話したのに。
話したんだけど、それやる前にうちの事務所がせこいから、うん、まず最初はいつも僕が行って、うん、その現場をこう作るわけですよ。である程度なると、結局僕にはほらギャラを払わなきゃいけないから、事務所は。うん、だけどそこを、社員使えばタダでしょ。
あ、確かに。
うん。でもね、あ、おう、うん、今回なお疲れさんだったな、じゃあちょっとまた次の仕掛けがあるから、じゃあお前はこっちやめて、じゃあひょうきん族の方やってくれみたいな感じで、先に言って気がつくともう解決ライオン丸が僕じゃなくなってたんだけど、
そうなんだ、
そんなことばっかりやらされてたんですけど、でも徹さんと一緒にいた時に、ああ郁恵ちゃん持ってった人だな
ちょっと思いながら、
ちょっと思いつつ
ね、でも徹さんも
二十歳そこそこだから、まだこっちも、
ね、太陽にほえろから出て爽やかでしたから ね、
爽やかな
約束、
かカリッと青春とかね約束歌った歌ったいい歌でね、そうでもそんな、ね、アイドルに行ったのんちゃんが声優に、
うんうん、そうなんですよ、ね、やっぱり結局、
うん、
あの レッツゴーヤングのサンデスもやりながら、うん、そのアイドルっていうのは、はい、すごく勉強にはなって、毎週その違う歌をね、覚えて歌って、振り付けつけて、それを人前で披露するっていう。
そうだよね。
一週間、毎週違う歌だから、
大変
です、ね。大変です、大変です。歌を覚えて、はい、だから、歌を覚えて、うん、で、それで、まずその歌を録音して、その録音したテープに合わせて振り付けがついて、うん、で、次に本番がもう来ちゃうっていう、うん、そういう一週間をずっと過ごしていたので、はい、でもだからサンデーズで覚えたことがすごく役に立っていて、後々桜大戦とかにつながっていくんですけど、やっぱりやっててよかったなって思った、はい、だけど私やっぱり、その歌の方とかやったり、うん、でその流れでラジオで喋ったり、うん、でまたテレビの方とかでレポーターの仕事したりっていうことがあったんですけど、結局自分が子供の頃やりたかった、うん、そのお芝居、うん、セリフを喋ることからどんどん遠ざかっちゃって、うん、
あそっかそっか、
そうで、やっぱり私そういうのやりたいなっていうふうにちょうど思っていた時に、うん、喋っていたラジオ番組に、うん、お便りがねリスナーの方から届いて、うん、日高さんは声に特徴があるから声優の仕事向いてるんじゃないんですかって、
ほう、リスナーさんから、そう
そう、すげえ先見の明のある人で、
そうで、それ聞いて見て、あそうかって、そうか、声優になれば、うん、セリフが喋れるんだ、うん、って思って、
まさに、ね、はい、私のやりたいことがそこにみたいな
あるって思って、うん、でそれで、事務所のマネージャーさんに、私声優のお仕事やってみたいんだけどっていうふうに話したら、うん、まあ、なかなかそのつてとかがないからどうやったらできるのかわからないけどっていうふうな話でそこでは終わってしまって、うん、でもね、後々そのマネージャーさんが、古本屋さんで音響監督名鑑っていうのを探してきて、でそこには、音響監督さんがずらーっと
載
っていて、どんな作品を手掛けているかっていうことが全部書いてあって、でそこに載っている方で私の声に合いそうな作品を手掛けている方に、はいはい、私がラジオで喋っているテープと履歴書を送ったんですって。でそのうちの一つが、うん、アーツプロの本田さんに届いて、
はい、
はい、で本田さんがちょうどその頃超時空機団サザンクロスの音響監督をされていて、でもう番組はスタートしてたんだけれども、うん、後半に歌える子っていうことでちょっと一つ役があって探してるっていうことで、でその本田さんが私の声を聞いて、うん、それはだからセリフを喋った声じゃなくて、うん、こんにちは日高のり子ですって普通に喋ってる声を聞いて、まあ、決めてくださったっていうのがあって、それが私の声優デビュー、
はい、本田さんとの出会いがね、はい、ちびまる子ちゃんとか ね、 ね、やってらっしゃるあの本田さんですね、へえ、でサザンクロスで、うん、ね、やっぱでもちょっとマネージャーさんがね、
そうですね、ちゃんと働きかけてくださって、ね、
そうでもマネージャーさんがその古本屋さんで見つけてきたっていうこの偶然が、
ね、すごいですね、本田監督さんが乗っている本っていう、うん、
すごい、すごかった、いいもの見つけちゃったとか言って割と軽いノリで
へ、
ね、それが私の運命を変える一冊の、
そうですよね、
そしてじゃあ、サザンクロスから始まって、まあ、そういう声優の仕事が、
そうで、サザンクロスはちょうどその役がちょうど最後のね、1年のレギュラーの中の最後の3ヶ月に出てくる役で、3ヶ月で終わっちゃって、それが終わった時に次の作品のオーディションを、当時ってなんかキャスティングマネージャーさんみたいな形で、事務所関係なくどっかのプロダクションのマネージャーさん、キャスティングマネージャーみたいな形で、オーディションのキャスの時にこの人を呼ぼうみたいな形でオーディションを仕切っていたりっていうことがあって、はい、でその時に多分だからね、立壁さんとかだと思うんですよね、で、オーディションの話を私にくれて、
はい、
立壁さんの方多分当時俳優にいた高橋さんっていうマネージャーさ
ん、
な
んです
けど、マー君、はい、が私を呼んでくれて、それがよろしくメカドック、でそれオーディション初めてその、うん、本当に普通に声優さんが受けるオーディションを普通に受けさせてもらって、うん、そのオーディションで決まって、 ってスケボー小町っていう役を、
はいはい、お便りでも
やらせてもらって
来てましたね。
来てたね、
はい、あの、はい、ラジオネームともひこさんから、はい、来てまして、ちょっと紹介しますね。
はい、
ショッカーさん、レイナさん、ゲストののんこさん、こんにちは。
こんにちは。
のんこさんを好きになったのはどっち断片なんですが、うん、一番好きな女の子のキャラクターはよろしくメカドッグのスケボー小町こと小野レイコです。
はい、
素直で元気よくてあっけっぴろげで快活な太陽のような子、ちょっぴり悪ぶったところも含め大好きでした。サザンクロスやタッチについてはよく語られるけど、メカドッグについてはあまり聞く機会がないので、メカドッグの頃の思い出、まだ若かった堀内健雄さんや石塚雲翔さんなど周りの方とのお話があったらお聞きしたいです。
おっと、なんかつぼったぞ。
健雄さんがね、面白いというか、健雄さんがね、あのこうなのりこちゃん、のりこちゃんって、はいはい、はいって言うと、うん、俺のこと目つき悪いって思ってるでしょ、思ってませんそういう感じで、あと多分健雄さんじゃない、二俣さんも出てたんです、二俣さんね。で、二俣さんと私実はあのサザンクラスでご一緒していて、そのメカドックの現場では、二俣さんだけが唯一知ってる人だったんです。で、二俣さんと一緒でよかったって思って、で、二俣さんが、あ、のりこりこ、ここに座ってって言って、で、あ、ありがとうございますって座って、
隣に座った。
そう、座ったら、その私のもう一つ隣が大平徹さんの席だった。
うわぁ、ハクション大魔王が。
そうだ、
緊張し
そうだ、緊張するでしょ。
呼ばれて
飛び出てる。二俣さんと大平さんの間に私が入る形になって座って、私はそこからものすごい緊張して勝手に、だって見てたから、
そうだよ、ね。
ハクション大魔王も見てたから、
ね、
見てたよね、だから、ねえ、大先輩。
すごいよ。
そう、だから、あとから堀口健さんはそういう感じで面白くって、うん、で、あの、雲翔さんは、ものすごく二枚目な方だなと思って、なんで、はい、こんななんだろう、ちょっとなんかその日本人にしては、洋風な顔立ちというか、ね、はい、すごくいい声で、はい、で、それで声優さん、うん、でも雲翔さんも、のりこちゃんの舞台を過去に見たことがあるよって言われて、うん、私二十歳ぐらいの時に出演した舞台でね、うん、雲翔さんもシェイクスピアシアターというところに所属して、うん、シェイクスピアのお芝居ずっとやってらっしゃって、うん、その時 の, 同じ劇団の方と私が共演した舞台を見に来てくださってたんですって、うん、でそれで雲翔さんともちょっと箱を話せる形になって、うん、でも初めてそのオーディションで、その役をもらって、でもやっぱり私はその、うん、声優としてっていうよりも、あ、この子はそのタレントさん でそれでその声優の仕事もしている人だっていうふうに皆さん思ってて、
ね、
源田鉄章さんもいらっしゃって、
はいはいはい、シュワちゃんが、
そう、
はい、
だからその例えばその抜き取りとかで長ゼリフとかをピタッて合うと、うん、上手だねって褒めてくれるんです、うん、それは声優の新人じゃなくて、よそから来てる子が一緒にやって頑張ってるから、はい、っていうことだったと思うんだけど、
すごい優しいですよね、そういうのね。
でもすごく上手だね、上手だねって言われて、ね、なんか嬉しいなって、すごくその時には思っていて、で、そのレギュラーが半年かな。
はいはいはい。
で、その次がタッチにつながっていくんですけど。
そうなんですね。
そう。でも、多分、うん、どうだろう、その頃、うん、そのよろしくメカドッグって井上和彦さんも出演されてたかしら、
はあ、
どうだろう、もしかしたら違うかな、
そうだよ
ね、そうタッチだったか、うん、でも私はメカドッグだったような気がしなくもないんだけど、うん、でもどこかでもしかしたらちょっと違うかもしれませんね、
うん、
うん、あ、でもね、うん、そう、ケンユーさんとはそこで知り合って、後にタッチと私同時期にあれもやってたんですよね。それは和彦さんが主人公だったロボットアニメ。うん、なんて言うんだっけな。私がやって、うん、飛び影、忍者戦士飛び影。
ああ、はいはいはい。あった。もうどうだ、同時期ですからやっぱりいろんなのからやってらっしゃったから。
そうでも私はやっぱり、ね、でもどちらかというと。うん、メカドッグの時はメカドッグだけ、
うん、
で、あとは、レポーターの仕事でロケに行ったりとか、
そうかそうか、
そういう外の仕事をたくさんしていた感じになっていて、うん、で、タッチの時にも、まあ、タッチ合格してやり始めるんだけれども、はい、その頃はね、音響監督の藤山さんから、うちのマネージャーさんが、あまり他のアニメに出ないでって、その、つまり、その、今、南を作って、ね、っていうか、はい、南にすごくなりきって頑張って、それがマスターしつつあるところだから、うん、他の役を演じたことによって、はい、結局声優としての経験があまりないので、その、ブレちゃったりとかすると良くないから、しばらくは南一筋でねっていう感じでやって、おそらくね、タッチが2年ついた2年目に、そろそろ大丈夫かなと思って、多分、飛び影をやって、だから、常にだから私ね、アニメのレギュラーは、一本か二本みたいな感じで、そういう顔出しの仕事とこう並行してやっていくっていう生活がずっと続いていた。
そして、タッチに。
そうです、そうです。
タッチするわけですね。
そうです。だから、タッチの時が、それまでなんだろうな、まあ、源田さんとかがそうやって、いや、ぴったりじゃない、上手だね、なんて褒めてもらって、嬉しかったけど、タッチに、タッチに行って初めて私は下手くそだったんだってことに気づくという、いっぱい怒られていっぱいダメ出しが出て、なんか明らかに、なんだろうな、番組のお荷物になってる感じがすごくしたんですよ最初、足引っ張ってる感じが、
もう最初から南ちゃんだみたいなイメージで、テレビを見ていた印象だったんですけど、
でやっぱりなんかオンエアとかされても、当時はだからメールとかないからお手紙でしたけれど、南の役で合ってるっていうお手紙と、お前なんかやめろみたいなお手紙が半分半分ぐらい、
あ、そうだったんだ、賛否両論
で、賛否両論で、今だともうみんなね、信じられないっていうか当たり前のように、まあ、でもそれは南をやり始めた時の私が、やっぱりちょっと演技的にも拙くって、おそらく安定感がなかったせいもあって、で南ちゃんとしてやっぱりこう漫画を読んでた方たちが頭の中で思い描いてた南ちゃんとずれたりとかっていうところがあったのかなって。でもメカドックも漫画のやつだったけど、メカドックのスケボー小町に関してはそういう手紙は逆に言うともらってなかった気がするので、まあどれだけそのなんていうかそのタッチの南ちゃんというのがまあ皆さんが思うあったのかなって、単純に南ですって出てきて喋られても納得いかないよっていう方たちがたくさん、でもそれは一般の方たちだけじゃなくって、スタッフもすごくね、なんかプロデューサーさんもたくさんいらっしゃって、テレビ局のプロデューサーさん、その東宝の映画会社のプロデューサーさんで、広告代理店のプロデューサーさんで、絵の方のプロデューサーさんとか、もう本当になんか、偉い方たちがたくさんいらっしゃって、
ずらりと並んで。
ずらりと並んで。で、その方たち一人一人が、それぞれの南ちゃん像をお持ちだったので、で、やっぱり、まあ、南ちゃんだけじゃなくて、たっちゃんもそうだったみたいで、で、三谷さんの、は、もう声優、その時にもう始めて、多分10年以上やってらっしゃる。感じて、で他の方たちとも他の作品でそのプロデューサーさんたちともつながりがあったから、三谷さんのところには直伝が言ってたらしいんです。
わ、
達也はもっとこうじゃないかああじゃないか、
うわ大変だ、
辛いです。
そう、で音響監督の藤山さんが、まあ、私は新人なので、今一生懸命やってるけど、みんなが一度にいろんなこと言っちゃうと、その分かんなくなっちゃうから、全部その藤山さんがまとめてくれて、藤山さんが私に、なんかもしかして、その、何か言われることがあるかもしれないけども、のりこちゃんは、僕の言葉だけを聞いてくれればいいからねっていう中に、三谷くんが今大変なんだよっていう独り言があって、だからまあ、私はそれ、思い出し、確かに三谷くんが今大変なんだよっていうのを言われてみれば、そうだったなって思うけれども、そんなに三谷さんが大変なように私には実は見えなくて、後日談としてもう何年も経ってから思い出話で語るときに三谷さんが、自分は大変だったのに、あなたのようなお荷物まで処罰されて大変だったって言われて。
大変だったのよみたいな。
自分の役だけでいっぱいだったのに、 あんたみたいなお荷物背負されてみたいな。でもそれはやっぱり、あの、今度の南役は新人だから三谷くん頼むよっていうのがあったみたいで、まあまあね、南谷さんも責任感が強いから、この子を何とかしなくちゃ、自分も何とかしなくちゃっていうのがあって、三谷さんは三谷さんで大変だったんですって。
大きい作品をねやるっていうと ね,
ねで、なんか私自身はそのタッチはその、ま、大好きな漫画だったけど、うん、そこまで大きなプロジェクトというふうには自分は感じて分からなかったっていうか、うん、あの新人すぎて分からなかったというか、
ね、
でも、
まさかね、
振り返ってみれば、うん、よろしくメカドックとかにレギュラーでなった時に記者発表って言ってなんかそういう大きな発表会みたいなものはなかったけど、タッチの時にはなんかものすごい発表会が、そういう、そう言われてみればあったと。でも、それは自分が、あの、初めて、その、主人公に近いキャラクターをやるからこうであって、あの、きっとメカドックもね、そうだ、主人公の人たちはやられてたんだろうと。私はその役じゃなかったから、呼ばれてなかっただけなんだろうって思ってて、だから、みんな一緒って思ってたら、なんか、三谷さんは、その、タッチがすごいプロジェクトだってのは僕は最初から気づいていた。オーディション段階から分かってたって。あの普通と違うぞっていうのが雰囲気が、ただならぬ雰囲気があったって。
そこに10年の経験がね。
やっぱりこうね。そう、でも私はさっぱり。
あ、
もっと言っちゃうと、他に誰が南ちゃんを受けてたのか知らないぐらいで、私会ってないの、誰とも。
そうなんだ。はいはい。よくオーディションって言うと大体ね。
あ、あの、
前後何人かとか、5人ぐらいは一緒だったりとか、いろいろ。
でしょ、で、はいはい、私の時にはもう男性ばっかりだったの。
おーおーおーおお。
あの、今思えばね、銀河万丈さんがいらっしゃった。
はい、はいはいはい。
で、そこに一人だったので。
はい、なるほど。あれあれ。
だから全然わからない。
まさか銀河バンドさんが南ちゃん。
いやいやいやいやいやいや。
タッちゃんみたいな。
それはそれで面白いけど。
ね。
ねえ、でもなんか私はでも最後の方だったみたいなので、もしかしたら、もう本当に。
いろんな人を聞いて考えあぐねったところに、こう、日高さんの声が入ってきたみたいな、そういう感じだったんですか、
ね、まさに、もしかしたらね、その、
見つからない
って。もう本当に南ちゃん、まさに南ちゃんを探せって言ったら、いたー、でも新人だー、よし、でも磨けば、この子を磨いていこうみたいな、だったのかね。まあちょっとわからないですけど、ねえ、でも、すごく、でもやっぱり南ちゃんは、のんちゃんしか考えられないし、まあ今となってこうしてあれですけど、やっぱりあれだけのね、もうヒット作で、だってそれこそ今川さんにね、その普通の番、一般の番組でその南ちゃんを探せなんてコーナーがあったし、
うんうん、
ね、で、どこ行ってももう南ちゃん現象みたいな、そのタッチ現象っていうか、うん、ね、もう当時のその、まあ、足立先生の人気もあれだったんですけど、やっぱりタッチでやっぱりドカーンって大爆発したね。
確かに、ね、あの、そう、あの振り返ってみれば、うん、タッチでものすごく辛かった。たのはそのまあ、自分がそのセリフを言うとね、
うん、
あのフィルムだったのでフィルムが止まってしまうので、うん、止まってしまって電気がついてしまって、はい、でまあね、うん、それで後ろを見るとなんかサブの方でみんなが頭寄せ合って、うん、あのごちゃっと喋ってると、うん、もう私の悪口言ってるとしか思えないって思っちゃう、うん、そこまですっごいスムーズにアフレコが進んでたのにと思っちゃうと、うん、そう思っちゃって、うん、もうどんどんどんどん自分で追い込まれる感じになってしまって、うんうん、で、挙句の果てになんかこう、食欲までなくなって、アフレコの前物が食べられなくなって、うん、それで、それなのに、時間が来るとお腹が空いて、すんごい、すんごいお腹鳴っちゃって、セリフで失敗してるのに、ノイズまで出してるみたいな。
ギュルギュルギュル。また疲労からね、ノイズをね、
うん、で、そう、私と道屋さんが、うん、あんた食べてない、食べなきゃダメよって言って、うん、そのお昼休憩をちゃんと取る番組だったので、うん、一緒にご飯食べに行ったりとかして、
うん、じゃあでも道屋さんが優しく面倒見てくれたのね。
そうなんです、そうですね。だけど本当に先輩だらけだったので、よくよく考えるとね、あのそこのスタジオにね、関俊彦くんがいたんです。
うん、
部員とか、そっかそっか、そのいろんな役を、
はい、でも喋った記憶が全くない。で後から聞くと。関ちゃんは番組レギュラーだったんだって。
あ、そうなんだ。
私は野球部員でキャスティングされてると思ってたら、はい、番組レギュラーだったから。
うん、だからもう、うん、もう4年やってんだ。
お医者さんとか野球部員とかなんかいっぱいやってらっしゃいますよね。
そうなんですって。それさっぱり私覚えてなくて、野球部員の中島は覚えてる。
あ、はい。
中島役の関さんって思ってて、
はい、
他の役、で、しかも、その八百屋さんとかの一言が、OK にならなくて、うん、残されてたんですって。 でそれも知らない、はいはいはい、で私は南の役で残されてたけども、うん、かぶってない2人残された時はなかったのか、うん、そこがちょっと私分からないんだけれども、あのだから関ちゃんが残されてたの知らなくって、うん、であの時もうちょっと友達になってれば、うん、慰め合えたんじゃないかっていうそうだから私で金丸純一くんも、うんうん、タッチにいたって、うんうん、だ僕とのんちゃんが初めて会ったのはタッチだよねって言われた時に、うん、私ポッカーンなんですよ、覚えてない、え、純ちゃんとは、うん、あれでしょってついでにトンチンカンって言って、はい、違うよってタッチだよって言われて、
そうだ、トンチンカンよりは前だね、
それは失礼って捕まつりました、
ね、捕まつっちゃったね
でそのくらい多分、うん、あの緊張してて覚えてることと覚えてないことがあるみたいで、
うんうん、あ、周りも見えなくなっちゃ
う、見えなくなっちゃってて、
本当じゃあ実際は大変な思いをして
テレビで見てる子はのんきな、ね、かわいいって思ってただけだったのに
で、ね、そのタッチのくしくもその時にその時期に初めてお会いしてますね、
はい、
その辺のお話はじゃあ、はい、コマーシャルの後
です、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、甲子園連れてって、
皆さんこんにちは、同時印刷
当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。
そう、まさにタッチをやってる頃に、はい、
うん、
もう日高のり子様と直接出会えることができたのですよ、
はい、え、それは何の時、
うん、ね、うん、ここにですねある登場人物が出てまいります。
誰だ、
大沼博之さんというです。
大沼さん、はいはい、あの、はい、大沼さんはあの、うん、あのタッチのムック本とか担当されてた、
はい、
まあ、私の中ではライターさん、
ライターさんですよね。で、まあ後にいろいろプロデュースをされたりとかして、あの山口勝平くんのね、いろいろとプロデュースをしたりとかをしてるんですが、うん、実は大沼さんとはもう僕はもう10代の頃からすごい可愛がってもらってて、っていうかあの2人ともね石ノ森章太郎先生のファンクラブなんです。
あ、
うん、でファンクラブで出会って、うん、でうちのその石森ファンクラブってね、なんかみんな業界人になる人が多くて、うん、でみんな、まあ、プロフェッショナルな道に行くんですよ、
うんうん、
で特に大沼さんはライターの草分けとしてもう活躍してて、うん、で僕ら学生から見ててかっこいいな業界の人だとか思って、
うん、
で大沼さんがすごく お前あれだ、まあ、うち来いよ頑張れよなんつって何かというと引っ張ってくれて、
うん、
で結局僕の初めての本を書いたんですけど、うん、ライダーキックは痛かったという本を、
はいはいはい、
それをプロデュースしてくれたのが大沼さんなんです。
そうなんだ。
でその大沼さんが当時やってたプロダクションというか、まあ、事務所が、大金堂っていう名前の事務所だったんですよ、
はい、
うん、でそこに当時まだ携帯がないから電話するでしょ、う
ん、はい、
でそうすると大体本人ね外回りが多いから出てるわけですね、
うん、
そうすると留守番電話になるわけですよ、
はい、
そうすると、うんうん、こちらは大金堂です、大沼以下スタッフは全員外出してます、うん、メッセージのある方はこの留守番電話が出てこうちゃんと留守番電話のメッセージが、うん、
はい、
ではピーとなったら喋ってくださいねって、そのピーがすごい可愛くって、うん、なんだろうと思ったら最後にお相手はあなたの日高のり子でしたっていうね、
はい、
留守電のメッセージがのんちゃんが喋って、
私やって、そうか、じゃあ大沼さんに頼まれてやったのかな、
そうそうそうそう、ノリでねなんかね、うん、やってもらったんだよって言ってて、すごい大沼さんが嬉しそうに言ってたんで、じゃあかけてみようってかけたら、そのこの、あなたの、あなたの日高のり子でしたっていうのがね、この後、ピーという、そのピーがちゃんとさ、普通は割とね、ピーという発音、あの発信音の後にっていうのを、ピーという発信音って、それがすっげえ可愛くって、だから、のんちゃんの声が聞きたくて何度も大金堂に電話をかける。で、たまに本人が出、大沼さんが、あ、もしもし言って出るけど、大沼さんなんで出ちゃうんですかって。何しにかけてんだって。いや、のんちゃんの声聞きたいから。みなみちゃんが喋ってるよみたいな。
いや、懐かしい話。
そう、留守番電話がね、のんちゃんの声だったんですよ。で、こんな風なの気さくに入れてくれる子なんだと思って、素敵だなと思って。で、もちろん、人の頃、日高のり子さんはもちろん、ネタッチのね南ちゃんであるのはもう間違いなく知ってるけども、あの崖っぷち取るようになった子だったしみたいなのと、で もうその頃にはさすがにバトルフィーバーのあの
女
の
子だし、もう、
もう全部もう、あ、日高のり子ちゃんがまだ伊藤のり子ちゃんの本名でやってた時だなとかさ、それ全部繋がってるから、すっげえもう、あ、いいな、大沼さんすげえな、やっぱ業界の人すげえな、みたいな。めっちゃすげえな、すげえなとか思ってて。
そうなんだ。うん、
で僕ちょうどそれで出版社に、うんうん、あのアニメックという雑誌の出版社に就職して、で大沼さんにね連載ページをやってもらってたんですよ、うん、でそのね、連載をやってって、それのねタイトルが大沼博之のアニメスクランブルっていうタイトルだった。で大沼さんがいろんなこうアニメ界のじゃあこうよろず何でもね質問とかそういうのをじゃあ僕が体験しようみたいなことで、なんか声優になりたいんですけどどうしたらいいですかって言うと、じゃあ青二塾に行って青二塾で一日体験して、それをあの雑誌の方にアニメックの方に載せるとかさ、そういう企画を毎月やってたのね。でそれで僕はその本当は営業なんだけど、うん、やっぱり兄弟分だから一緒になってこう企画したりとかいろいろしてた時に、うん、あの日高のり子さんとデートみたいなってどうですかっつって、うん、でお面白いなってことになって、うん、で当時の小沼さんと、まあのんちゃんのマネージャーさんの岡本さんです
ね、うん、はいはいはいはい、そうそう古本屋さんで見つけてきた人、
ね、まさにそう古本屋の君が、はい、もう超仲良しだったから、はいはい、でじゃ あのデートする、大沼さんとのんちゃんがデートする、
うんうんうん、
で俺営業だから全然関係ないんだけどそれに同行させてもらって、うん、で後楽園遊園地で一緒にデートしてる模様を一緒にただずっとついてた
デートなのに3人でみたいな、
そうそうそう、
すごい、
で撮影はこうやって
や
って
る
から、ほんで一緒にねツーショット写真撮ってもらって、
あら、
うん、
でその年がねちょうど後楽園がね超新星フラッシュマンっていうのをショーでやってて、あで後楽園遊園地は、まあ、今もそうなんですけどちゃんとそのヒーローの現役のヒーローの戦隊のパネルがあって、うん、顔のところがこう抜いてあって、
はいはいはいはい、
あの観光地のね、うん、みたいな顔をそこのレッドのとこに男の子が顔で、うんうん、ピンクのとこに女の子顔出すみたいな、それでフラッシュマンでのんちゃんと一緒に顔出すパネルで撮ったのそれがね、
すごい、
それが初めての、
すごい、
直接ののんちゃん対、
すごい、ね、
はい、
でーね
全然覚えてないでしょそんな30年前の、
いやちょっとそれはさすがにちょっと消えてましたね、その大沼さんの留守番電話取ったことも、
う
ん、
ねそれは
本当に僕の中では
革命的な出来事だから、
でもやでもきっとや、うん、あなたのあなたのって言われると言った覚えがあるから、
う
ん、でもそれも聞いて多分大沼さんと岡本さんが仲良かったのもあったんだろうな、
そうですね、うん、でもそういうのを気さくにね取ってくれる人なんだと思って、
あでもそういうのが簡単にできたかもしれない。
うん、
今より。
あ、そうですね。うん、
今より、
うんうんうん。
でも今でも、うん、なんかその、例えばゲストで行って、うんうん、行った先のパーソナリティの方が、はい、携帯の留守番電話でっていうのがあったら、うん、入れてあげたりして、はいはい、で、でも今も使ってるかどうかわからないけど、うん、10年ぐらい前に、はいはい、亀梨和也くんの番組にゲストで行って、うん、野球少年だったのでタッチが大好きって。
うわ、そっか。うん。
で、自分の友達も、その野球少年だった時の友達が多いから、みんなタッチ大好きなんですって言って、亀梨くんの留守電の声を、撮ったことがあって。
すごい素敵。
そう、
亀梨くんが自慢してるんだよね。みなみちゃんの声だぜ。
そう、たぶん私そういう時にね、みなみちゃんの目覚まし時計をね、あげたんじゃないかな、多分。好きって言ってくれたので、なんか、25周年記念で、ボックス作った時に、みなみの、目覚まし時計っていうのを作って、で、それいくつかもらって、一つは明石家さんまさんにあげて、そうそう。で、一つは、亀梨和也くんにあげてっていう感じで。
あらららららら。
そう。
さんまさんも一人暮らし寂しくないね。
いやいや、ね、感動したのは、それずいぶん前だったと思うのに、さんま御殿に出た時に楽屋に挨拶に行ったら、おいおいおい、毎朝あなたの声で起きてますって言われて、
素敵、
すごく優しいなって思って。
いい方ですよね、
さんまさん。ねえ、思ったことがあって。そう、だから結構、そうやって会った時にっていうのはやってるかもしれない、今でも。今でもいや、で、外に出さないでください。外にってから、スバンテーマだけのね、っていう感じで、個人的に楽しんでくださいとか。
結構だから、
そういうのは割と、
声優さんでそういう役とかがあると、これ、野沢雅子さんからやっぱり聞きますけど、うん、なんか、知り合いの子供が、 あのピーマン食べられないっていうね。でそうするとなんか、まこさんちょっとあの悟空でピーマン食えって言え
ますね。そう、そうなの。なんか
おそら悟空だってピーマン食わねえとダメだぞとか言ってそうそう、その日からちゃんとその子がピーマン食べたっていう、よくそういう話聞きますけど、
そう、そういうのは、ね、すごく多くて、ね、やっぱりなんかあのキャラクターの名前で例えば、うん、お父さんはさつきちゃんと会うんだとかって言うと、さつきちゃんだかみなみちゃんだかちょっとどっちか忘れちゃったけれども、どっちかのキャラクターで、うん、なんか学級委員に立候補してねとか、かなりあのお父さんお母さんのこう
要望がそれどうなんだ、なん
かちょっと具体的すぎてでピーマン食べなきゃダメだぞっていうのはなんか万人なんだけど、うん、なんかすごくピンポイントな、
うん、そうだね、学級委員に立候補しろっていうのはどうなんだろう、
なんかプレッシャーかけすぎじゃないかなって思いながらそしたら嬉しいなみたいなのをぜひ取ってもらいたいんですよっていうのがあったりとかして、
ね、なんかあの声優さんあるあるみ
たい
な、ね、
あるある
ですね、うん、そうでね、そう思い、その後楽園遊園地デートの時に売店があったんですね、やっぱ東京遊園地だから、はいはい、で売店でなんかグッズかなんかいろいろね、なんかファンシーショップだと思うんですけど、そこにやっぱタッチのね、なんかみなみちゃんのなんかキーホルダーだかなんだかなんかみたいななんかあったんですよ、はいはい、うん、一応あタッチのグッズあるねみたいな感じで、うん、したらね、子供がね、まあ、そのお店で見てたんだよね、うんうん、そしたらね、あ の, のんちゃんが物陰にねちょっと隠れながらね、うん、たっちゃんっていう声をねそしたらその子供がピクッとええっていうのキョロキョロキョロキョロして、みなみちゃんの声出してみなみちゃんの声、今だったらそれなんかインタラクティブトーイみたいなね、うん、なんかおもちゃでなんかあるけど、当時だからそういうねものなんかもさあれなんだけど、本当に お店の中で急にたっちゃんっていうね、みなみちゃんの声でそれをやってて、子供がもうすごいキョロキョロキョロキョロしてるの見て、俺たちこっちでちょっとゲラゲラ笑っ て, てこれすごいな、本物が喋ってんだぞっていう、ね、
なんかあの頃、うん、タッチやってた頃って本当に、はい、あの毎日どこかでみなみちゃんの声出してるみたいな感じで、ね、うん、なんか例えば CM だったりなんかのナレーションだったり、うん、タッチ絡みの商品もすごく多かったような気がして、うん、だからもう本当に、自分の声だかみなみちゃんの声だか分からないぐらいの感じになっちゃってて、でお店で結構なんか注文したりとかしたり、お店で大きい声出すとみんなが、うん、振り向くみたいな、
ね、
すごくなんか普通に喋ってるつも自分はつもりなんだけれども、みなみちゃんに寄っちゃってたみたいで、うん、安心して出せてた時代だと。
そう、
今だったら絶対タッチ持ってても、いや、タッちゃんって言ってみようとは思わないけど、絶対。ドキドキしちゃう。このくらいかなって練習しなきゃって思っちゃうから。
いい時代だ
ね。あの頃はやっぱり毎日だったから、抜けることがなかった。
普通に、ね、やってくれてね。
ね。
で、俺たち大喜びで、ね。
簡単に出せちゃったんだと思う、多分。
でもやっぱり役者さんってやっぱすごいなと思うのが、そういう声とかでもちょっと張ったりした時に、ふっとそのね、キャラに入ったりとかするんで、内海賢治さんが、
はいはい、
あのゴルフ場で、でこう普通にゴルフやった時に「おい!」って言った瞬間にキャディーさんが「ああのスケベな先生」っていうで、なんだそのスケベな先生って言ったら「ドクタースランプ」
「のり巻き」
「のり巻きせんべい」「のり巻き博士のやっぱこれおい!」って言ったら「あのり巻き博士」でも「のり巻きせんべい」っても知らないぐらいなキャディーさんが「うん、ああのスケベな博士」「スケベな博士」って「のり巻き博士」だからそだから要は大声出せねえんだよなんて ね,
ね
おっしゃってましたけど、やっぱそういうね、
そのくらいの
すごい、でもだからみなみちゃんもね、だからそれもデートは忘れられないね、
ねえすごい企画、
ね、すごい、だそういうのもだからまあ自由にねこう企画してでやろうぜっていうなんかノリがあったんでしょうね。
でももしかしたら、うん、あの今はほら、はい、もうね声優のみんなも例えばグラビアを撮ったりとかっていう形で、すごくなんかきっちりと作り込んだ形でというか、うん、だけどもう割とその私がタッチとかやってた時代っていうのは、うん、ある意味ラフだったっていうか、ね、その素顔でっていうかそのまんまでもってこういろんなことしちゃって、
そうそうそう
そういうお遊び企画みたいのがあった、うん、ある意味ちょっと緩い感じの、
ね、
ね、
そうそうそう、
時代だったっていうか、
だってご機嫌ようとか出て普通にサイコロね何が出るかなとかさ、
うん、
でも僕普通に見てたらあのんちゃん出てきた
とか、そうそう
そう、ね、そう、ね、そこでやっぱりそこでね、だみなみちゃんですねとかやっぱり振られるし、ね、
やっぱりそういうふうに振られるし、ね、そう そうそう、いろんなことやったら、なんか私、うん、自分のその古い動画、はいはい、何かこう思い出そうと思って見てた時、探してた時に、うん、いいとも、笑っていいともに出た時のがあって、はいはいはい、それがテレフォンショッキングに出た時が1回と、うん、もう1回が、うん、私がテレビで玉乗りしてるところで、玉乗りしながら、はい、南を甲子園に連れてってって言ってるっていう、なんかシュール。
なんでそんなシュールなの？
どうしたんですか？
いや、南を甲子園、それはいいんだけど、すごいすごい、すごいいいセリフ
だけど。なんかね、うん、コーナーでね、うん、意外な特技っていう。この人にはこんな意外な特技がありますってコーナーがあって、はいはいはい、それに私はその頃プロフィールで玉乗りって書いてて、そこに多分テレビ局の人が食いついて、玉乗りしてくださいって、はい、で私今はもう消してもらってますから玉乗り、はいはいはい、
でもなぜ玉乗りだ、
あ、そうそう、うん、私ね高校生のそのアイドルになりませんかはあったけど、そのまだそのもっちっちの歌が終わったあたりぐらいかな、はい、うんうん、声優ファミリー劇場っていう、うん、ミュージカルがあって、全国でやるっていう、うん、声優ストアがやっているもの、あって、はい、
それでそっちの声優ね。
そうそうそう、そう、あ、そうそうそう、西野とも。はいはいはいはい、で、うん、僕のピエロって言って、トベイカロスの翼っていう原作の、うんうん、それのミュージカルがあって、で、それを、ミュージカルに私がそのサーカス団員の娘みたいな感じの役で出ることになって、うん、そうするとそのサーカスで育った娘という設定なので、うん、普通にお父さんと話すとき綱渡りの練習をお父さんがしているところに、その横で玉乗りにしながら喋ったり、そういうのが日常だっていう作りだったので、玉乗りとか一輪車とか、はい、芝居の稽古に入る前に特訓があって、その研修期間があって、うん、玉乗り一輪車アクロバットって、うん、ジャグリング、はいはいはい、で私はちょっとね、ジャグリングとアクロバット、うん、バク転とかはちょっとできなくって、うん、で玉乗りと一輪車はできるようになって、うん、それをね舞台の上でやってたの、うん、
それで特に書いていい書いていい、
そうそうそうそうそうそうそう、それで書いてたのしばらくやっぱりだけど、あまりにも、うん、そのなんかその玉に乗りながら南ちゃんのセリフ言ってる時に、うん、あ、もうそろそろ玉乗りっていう項目は消したいなって思って、
だよねだよね、だよね、へえ、ああでもじゃあ本当にじゃあその南ちゃんの時になんかいろんなこともそういうこともあったり、
ありましたありましたね、でもそ れ,、うん、それはでも多分ね南ちゃんが終わってからですね、終わってからと思う、うん、終わってからだけど南ちゃんはずっとなんか続いてて、あれ再放送があったからなのか、
夏休みの11時頃に、うん、もう必ず毎年私はずっと再放送してたので、ね、うん、
そ, そのせいもあってやっぱりその南ちゃんっていうのがすごく私の役として浸透してるところが未だにあるような気がして、
だ逆にでも今度はそうするとそのイメージばっかりがついちゃうと、やっぱ今度は他のね、うん、役とかね、うん、やっていくのが、だからさっきそのやってる最中は南ちゃんやってる最中はなるべく他のキャラをやらないようにしてみたいなあれだけども、うん、やっぱりそれが終わった時とか、うん、次をやっていかないとね、
確かに、
ところがそしたらなんともうすぐ終わったなと思ったら今度はトトロがあったり、
そうですね、
そういう順番、
そう、そう順番で言うとね、うん、アニメっていうと多分、うん、でタッチが終わった後にアニメ三重視っていうのがあって、うん、でランマ2分の1をやってる最中にトトロのオーディションがあった、
はいはいはい、そっかそっかそっかそっか、
でランマ2分の1が、うん、そういう意味では同じ高校生のヒロインなんだけれども、うん、南ちゃんとあかねちゃんで全然性格が違って、そうだそうだ、ね、はい、でオーディションで、うん、まあ、決まったものなんだけれども、はい、フジテレビのプロデューサーさんがタチと同じ方で、うん、日高のり子には気の強い役は無理でしょうって言って心配して大地は見に来たら安心して帰ったって言った
むしろこっちじゃねみたいな、
そのプロデューサーさんは私が最初の頃、最初の1年目とかに、うん、みなみちゃんをやってて、はい、みなみちゃんは優しいから、うん、それでその喋り方はきつすぎるきつすぎるって言って怒ったりする時のシーンがね、その私がそのきつすぎる部分を、うん、こう自分の中でもって抑えて抑えてって作り上げた頃に番組担当になった方なので、うん、まあ、もうちゃんとしたみなみちゃん像が出来上がってからだったので、おとなしいセリフしか聞いたことがなかったので、はい、びっくりしたらさ、解き放たれた日高のり子を見て
なるほどね、だからでもそれでもうこっからじゃあそのランマがあって、うん、でまあまあトトロとか、はい、ね、でそれとそ、ね、あとトップを狙い、
そう、トトロとね、トップを狙いが同じ時期ですね、88年両方とも、
はいはいはいはい、そうでしたか、 ポーネ、あれもよかった。高谷のり子、
ね、高谷のり子はね、あれは、あれは自分でも不思議なくらいハマりましたね。ハマった役ですね。
ハマった役だね。
でも初め、あ、まあ茜ちゃんで叫んでたのはあったけど、茜ちゃんの叫びとは、あのちょっと
チカコブがすごいですよね。戦ってますもんね。
そうですね。だから初めて私が本格的に本気で叫んだのが高谷のり子。
あ、
うん、
もうこれでオタク界のハートわしづかみ
みたいなね。そう、びっくりした。私だからそれまで、あのタッチとかとね、それこそあの、まあ、タッチってトトロの方がちょっと88年でも先だったのかな。そういう感じで、そのある意味、一般の方たちに支持されるようなアニメーションっていうことで、あの、やっぱりアニメ雑誌とかで人気投票、キャラクターの人気投票とかやると、意外とタッチとキャラクター入ってなくって、やっぱりそのアニメが大好きな人に受け入れられるっていうのは、また別ジャンルなんだなっていうことを自分で思っていて、で、あかねちゃんやるようになったら、あ、やっぱり高橋先生の作品っていうのはものすごくアニメファンの方たちに受け入れられて、そのアニメ雑誌を買う方たちに、で、ちょこちょこちょこちょっとこう上の方に上がってきたと思ったら、もうトップを狙いはやったら、もう光輝いてしまったみたいな感じになりました。
まさにトップ走っちゃいましたもんね。
なんかそうそうそう、何かでコメント見た時に、その、そのアニメ誌に書いてあったのに、オタクの女王日高のり子がって書いてあって、私オタクの女王まで登り詰めたんだ。
もうトップ狙っちゃったわけですよ。もう完全に
あれは驚きましたね。でもあれはやっぱりトップを狙いのおかげで、オタクによりオタクのためのオタクアニメ、
トップを狙いのエピソードが一つあるんですけど、はい、僕ね、ちょうどその頃なんですよね、その、24年ぐらい前ですけど、僕交通事故で、内臓破裂して死にかけてたんですよ。で、集中治療室から、まあ、一般病棟来て、で、まあ、その時の、まあ、主治医が、まあ、メインの主治医さん、と、まあ、ちょっとサブな感じの人がいて、で、そのとにかく緊急入院で緊急手術で、で、集中治療室で、で、実はその時に連載を僕、バンダイの本で B クラブっていうところでやってたんで、で、連載がこれ止まっちゃうな。で、だけど、手術終わったらもう別にやることないんですよね。で、ただ動いちゃいけない。で、こう、首と右腕だけは動かしていいと。で、それ以外はしちゃいけないけど、で、なんかできないかと思って、口述筆記ならできんじゃねえかなと思って、で、すいません、看護師さん、今か、僕ちょっと1時間ぐらい喋りますけど、別に、おかしくなっちゃったわけじゃないから、つって、そう言わないと本当に、集中治療室、結構急に、助けて、私はお姫様なんていうのを、なんか頭打っちゃって、
ショックになっちゃった。そっかそっか、いろいろあるんだ。
で、まあそんな思いをして、で、連載を、のが途切れずに、で、ちょうど退院する前の日ぐらいに、その原稿で書いたやつが、本になったんですよ。で、本になってちょうど届いたんで、あ、主治医の先生にね、ちょうど入院したことと、先生ありがとうってこと書いたから、主治医の先生にあげようと思って、先生これよかったら、興味ないと思いますけど、そしたら、ああ、うちのサブのあいつが喜ぶんじゃないかな、みたいなこと言ってたから、なんだかなと思ったら、そのサブの人が後からこう来て、大野さんは、アニメ関連のお仕事をされてたんですね、ってこう、しみしみ言うから、ああ、そうですよ。つって、声優さんとか、知り合いの方とかいるんですかとか言うから、いや、別に、昨日ちょうど、高田真理子ちゃんが見舞いに来てくれて、あと、それこそ大沼さんと合併くんが一緒に来てくれたり、で、ここはまあ男の子よりは、高田真理子ちゃん、おきぬちゃんが来たんですかみたいな、あれあれこいつなんだと思って、そしたら、で、実は今度僕結婚するんですけど、って言うから、あ、そうなんだ。ただ、もしあれだったらお世話になったからね、司会ぐらいやりますよって言ったら、いや、大学病院なんで、もう全部決まってるんですよ。なんか、もう、何々教授が、仲人をやって、何々で、で、そこにやりしてる、なんかアナウンサーの人が司会をやるみたいな、もう全部決まってるんで、だから、なんか、自分らしさというよりは、もうなんかもう、カチッと決まっちゃった結婚式なんですよ。で、なんか、それってどうなんですかね。なんか自分らしさみたいなものとかって、それはなんかね、自分らしさはね、どっかにね、まあ、もちろん、その出世にもあれするから、全部変えちゃうのはまずいけど、自分でどっかできるところはやったらいいと思いますよっていう話をしてた。そしたら、小野さんに言われた通り、ちょっと僕新郎新婦入場の時の、音楽を、僕は自分の趣味のやつにしようと思いまして、 トップを狙え。
友情
で、え、トップを狙え好きなのっていう話をしたら、日高のり子さんが大好きで、ずっと追っかけをしてました。なんか、そういうことだから当時だからカメラ持って、8ミリカメラか、うん、なんか持って結構コンサートっていうか、そういうイベントとかで、結構ね、普通にのんちゃんの追っかけをしてたらしい。
お医者さんが。
僕の主治医が。
で、縁がある。
そう。で、で、のんちゃんのファンなの？で、俺、のんちゃん仲良しだよって思わずさ、うん、のんちゃんの名前、あれ、ね、だからその、カッペ君と来た人なんかとね、あれだけど、のんちゃんもとっても仲良しよって言ったら、え、おんさんそうなんですかって言って、うん、それまで主治医だから、一応こっちは敬意を表して付き合ってたんだけども、立場逆転みたいな。その説ありがとうございました。
いや、すごい。
のんちゃんのおかげで。
いやいや、でも結婚式の入場曲に、うん、トップを狙いの、フライハイをかけたってことですか、
うん、だよね。そうそう。で、こういうのがあるんですけども、で、僕それが、すごく好きなんで、
かけた。会場の人たちはびっくりした。
ドン引きですよね。冒頭がくじけちゃうはダメな私ですからね。
だから BG にしたのかね、なんかね、
カラオケ、
ああそうか、あの歌入りはちょっとびっくりすると思う、うん、すごいな、う
ん、それを病院のベッドで聞いた24年前の話
すごい話、私そのエピソードは初めて聞いた、
うん、トップを狙いエピソード、主治医が追っかけだった、日高のんちゃんの追っかけでした。
いやーびっくり、うん、でもトップを狙いはやっぱり本当に多くの方に愛されてるというか、はい、そうなんですよね、今ねほら、うん、NHK の番組でも上川隆也さんがアニメーション大好きって言って、はいはいはい、出てらっしゃるでしょ、うん、私ね知り合いの漫画家さんがいて、うん、渡辺妙子さんって言って、うん、風光るっていう今ね新選組のね、漫画を描かれてる方なんだけど、うん、その方とずっともう25年ぐらいお友達で、うん、でその方 のパーティーに行った時に隣が上川隆也さんで、うん、そうで、なんか上川さんに初めましてって話してで、した時に最初に言われたことが、うん、僕にとっては南ではなくのり子ですって言われた時に、上川さん濃いですねって
みんな、なんだあの人たちって何なんだろう、だからさっきのさんまさんも素敵なセリフだったけど、上川隆也さんもやるね、
すごいです
ね、びっくりした、はい、上川さんはトップを狙いが好きなんだと思ってね、
すごいな、のり子です、
高谷のり子はね、意外といろんな人に愛されてる、
うん、
みなみちゃんも今でもずっとこういろんな場所で声出されてますし、うんうん、トップもずっとスパロボとかでずっと、
確かに6話しかないのにね、もう本当にスパロボに行くと、もうここのとこ行ってないけど、行くと毎回同じセリフなんですよ、それしかないから、
すごい叫んでるのを毎回、その私ゲームとかやったり、スパロボちょっと出させてもらってるんですけど、
そうなんだ、
聞いて毎回叫んでるってすごい思います、
うん、そう、だからなんかそのトップつながりになってしまうと、現在放送中のリトルウィッチアカデミアが、うん、トリガーの作品なので、うん、やっぱりガイナックスをずっと見てる人が見てた、ね、でガイナックスに入った人たちが別れてトリガーになって作ったので、はいはい、みんなトップを狙いが大好きなんですよ、ね、監督も
オタクまっしぐらな人たちがね、まさに、
うん、そう、でそれで何かその叫びの話になった時に、私はだからトップを狙いやってるから、うん、叫びといわれれば魂削ってあそこまで叫ぶっていうのが当たり前だと思ってて、うん、でも初めてねそれがノーと言われた作品があって、うん、それがねモンスターハンターだったの、
うん、モンハン、
うん、でそのキャラクターの声、女の子の声をやった時に、うん、透き通るような綺麗な声で叫んでほしいって言われて、うん、で私だから、ね、透き通るような綺麗な声で叫ぶっていうのは全部高谷のり子方式で今まで許されてきたのに、はいはいはい、許されない現場に初めて出会ってしまって、でなんで力入っちゃうかなとか言われて、いやそれもだから癖ですみたいな感じになっちゃって、
戦闘体制です、
戦闘体制ですって、うん、いやだってそうでしょ、うん、モンスターやっつけるのはそこまで行くでしょ、私は思っちゃうから、でもそうじゃなくて、うん、もう本当にこのセリフを喋ってる時の感じで、うん、綺麗に言ってほしいって、もうそれができなくてできなくて何度も何度もやり直させられてって話をして、それが去年の話なので、もうつい最近の話なの、はい、でそうしたらそれを聞いた監督がぼそりと、うん、命削って叫んでくださいって言われて、あ、この作品はこれそれでいいんだって思ったんですよ。
いや、待って、もう待ってましたね、それは、うん、それは待ってましたな。
だからやっぱり、うん、叫び声とイコールで覚えてる人が多いみたいですね、トップはね、
イメージは確かにあるかもしれないですね。
あ、そっか、うん、 うん、本当でもそういうたくさんのね作品にね携わられて、うんうん、それぞれの僕にとってはのりこですじゃないけど、
はいはい、
それぞれのこうね皆さんにね、うん、あって、でいろんな、うん、やっぱりさつきちゃんがいいっていうのもね、うん、僕はさつきちゃんですねやっぱりね。
私はシーネちゃん、
シーネちゃん、シーネちゃんも多いです。
青木伝説シュートのかずみちゃんも大好き。
かずみ、遠藤かずみ、はいはいはい。
ね、
やっぱりなんか、うん、女の子が好き、うん、私の出す女の子の声が好きっていう人と、うん、まあ、女の子でね、うん、私が出す少年の声の方が好きっていう人は、私が出す女の子の声にはあまり興味がないみたい。
また、少年声の、うん、シーネちゃんを初めてテレビで見た時は、うん、私もともと原作を読んでいて、うん、赤ずきんちゃちゃが始まるんだって言って、うん、わーって言ってテレビつけて見て、うん、シーネちゃんの声が想像通りの声すぎてびっくりしたんですよ。
へー、
すごいシーネちゃんだと思って、うん、そう、私はシーネちゃんをこの声で漫画を読んでいました勝手にって思って、うん、でもそれを学校の友達に言ったら、私もシーネちゃんをぴったりだと思った、私もみたいな感じで、もううつわしの周りもシーネちゃんはあの声でもともと再生してましたみたいな、
すごい。
そうなんです。だ別に日高のり子さんとかそういうこともまだ考えているような時じゃなかったんですけど、うんうん、でもあの声だって思ってたら、その声がテレビから出てきて、すっごい嬉しかったの。
私、まあ、ラジオとかもね、その時もやってたけれども、うん、今はメールっていう感じになるけれども、うん、はがきになって、うん、でそうするとペンネームみんなつけてくるでしょ、うん、そう、シーネちゃんが人気だなと思ったのは、シーネちゃんの一番弟子とか、シーネちゃんの何々になりたいとか、シーネちゃん絡みのペンネームがすごい女子から多くて、でもね、男の子って別に南の何々とかね、のり、高谷のり子は何々じゃなくって、やっぱり自分でオリジナルのものを作ってくるんで、女の子はすごくそういうのが多くって、で、シーネちゃんの次は、ルローニケンシの総次郎、総次郎ラブみたいなのがやっぱり多くって、そう、そうそうそうそうそう。
だから本当に多くの人たちに、その多くのまた、それぞれの一番の日高のり子ちゃんの声の、あのキャラクターを思えるようなことがやっぱあるんだよね。
あります。
今そのラジオのというお話が出ましたので、ちょっとラジオの方のお話も伺いたいと思いますが、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。6月9日バナフリ復活ライブに来てね。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いや、まあ本当にいろんな役をやってらっしゃるから、はい、うん、もうファンの方たちもそれぞれにね思い入れがこうあるんですけど、うんうん、でもう一方やはりね声の仕事というと、
はい、
やっぱりラジオのパーソナリティをね、うんうん、ずっとやってるのんこさんということでございますけど、はい、うん、あ、こんなメールも来てますよ、
は
い、
ラジオネームレフリーペーターさんからです、はい、マスターレイノさんこんにちは、うん、そしてのんこさん、うりほー、
うりほー、
うん、ウリホ、あ、なんか聞いたことあるぞそれ、うん、
学生時代にアロマ、東京ワンダージャム、ハッピーアットマークなど、うん、京都での生放送を聞いていたので、今回ののんこさんがどのラインののんこさんで来るか楽しみです。
なんだぞ
ちなみに個人的にのんこさんのラジオで思い出深いエピソードは、うん、ラジオ終了イベントに人が集まりすぎて中止、仕切り直し、特番登録大盛況、新番組への流れで、この流れはリスナーとして感動的でした。あとは、風邪をひいて寝込んでいる中聞いていた放送で、風邪ひいて憂鬱でしたがのんこさんの話でだいぶ気分が楽になりましたと送ったところ、放送内で行っていた映画の鑑賞券プレゼントに当選し、その当選発表でさっさと風邪直して映画見てきなさいというコメントをもらって本当に嬉しかった
と言ってます。おー、思い出もラジオでもこうやって思い出ある人
ね。そうなんだ。ねえ、
うん、素敵、
うん、
いいね、これ風邪治るわ。
ねえ、ちゃんの声で風邪治せよって
言って。
いえいえ、
ね
え、
まあラジオもだから本当いろんな番組もねやってらっしゃいますけど、うん、やっぱり未だにねあれなのは、 のんことのび太のアニメスクランブル、
はい、
ね、これはもうだって
長いですよね、はい、とっても、
え、26年目に入りました。
ないですよそんな、めったにそんなね、はい、でしかも僕らその、まあ、文化放送のいわゆるこのアニラジ枠っていうのがね、うん、世にこう、まあ、アニラジっていう言葉がさ出てきましたね。そのパイオニアですよ、もうアニメスクランブルね。でだから文化放送としても初めてでしょ、そういう声優さんとね、なんかアニメの、ね、関連の番組っていうのね。でそれが未だに続いてるってすごいよね。
そうだからこの間ちょっとその文化放送の方で、うん、その時代を遡ってみたいな展示があった時に、はい、アニスクの第1回の放送が聞けるっていうのがあったんです、ね、いろんな番組のこう写真とかが展示されている中で、はい、アニスクの第1回の時の私とのびちゃんの写真と、うん、それからヘッドホンがあってそれを聞くと、うん、あの第1回の放送が聞けるっていうのがあってねえ。で私ね、あの、うん、のびちゃんとも不思議だねって言うんだけど、うん、あのこれからその番組を始めるから、うん、例えば事前にねのびちゃんと一回会っときましょうとか、うん、そういうことがあの会ってしかるべきかもしれないけど、うん、私たちは、うん、あの第1回の収録が初めましてでそのまま撮っちゃったって感じで、
おそのまま撮って26年だもんね、
そう
すご
そう26年、
うんうん、
すごい、
まさにね、だから僕らもだから文化放送で、うん、そういった番組をやらせてもらったことがありますよ、うん、コオロギさとみちゃんとね、
はい、
ずっと、ね、同級生恋愛専科っていうのを、ね、うん、やらせてもらって、はい、でちょうど僕らの番組の前がね、尾形めぐみさんのね、尾形ちゃんがね銀河に吠えろってのやってて、
うん、
これがね結構あの日曜日の夜12時だから、
はい、
聴取率トップで、
うん、
で僕らがねその後の枠だったから、うん、おこぼれでうまいことね、
うん、
聴取率2位をいただいて、
すごい、
で結構もうイケイケどんどんでね、でそしたらもうバンバンとそういったアニラジ枠というか声優さんたちがやったりアニメの関連の人がやる番組があって、やっぱり文化放送がそれをね一番ねきっちり大事に育てて、でね春かなんかにドリームなんちゃらフェスティバルとかなんか言うんで、読売ランドイーストでアニラジのそのパーソナリティが全員集合して、そのドリームチームとなんちゃらチームに分かれてクイズ大会みたいなのをやったりとかしてさ、うん、でその時にね僕のび太さんとお会いして、
あそうなんだ、うん、
すごいいい人でね穏やかなね
穏やかな、
あそうそう
ね、だからのびちゃんは入社して3年目ぐらいのまだ新人アナウンサーさんでっていう感じだったですけど、うん、もう文化放送の中ではアナウンス、うん、部ではもう上り詰めましたからね、
う
ん、
あそうですよね、
やっぱりそれだけ長くやっているので、
すごいね、それで看板ね番組、冠番組ずっと持ち続けて、のび太さんも素敵だし、そこにまたのんちゃんがずっと一緒
に
ね変わらずにこうね今も続けてるって、
確かに
これはすごいよ、
うん、だからもうディレクターさんはもう相当変わったので、うん、
そっかそっか、
延べ人数にしたら20人ぐらいいっちゃうんじゃないかっていうぐらい、うん、あのなんかすごくたくさんついてた時も3人もディレクターさんがこの番組についてるみたいな時もあって、なんだかよくわからないんですけど、最近はなんかあのスタッフの新人の登竜門になってます。
まずそこへ行って修行してこいと。で、ほら、うん、もう二人ともベテランで優しいから、
だから新人が何やっても大丈夫。
あの変なね怖い大御所とかだとさ、みんなビビっちゃうんだけど、ねこういう優しい大御所だから大丈夫だよって。
そうね、ね、まあ、あの何が変わっても自分たちはつつがなくね進んでいくので、
はい、はい
はい、そういう感じで。
もう歴史ですよね。これはすごいな。26年か。ね、この番組ももうすぐでもね10年になりますよ。
10年すごいじゃないですか。
気がつけば116回だから120で丸10年になるんだよね、
はい、そうです、
うん、ね、そう
今日ちょっ
と、そうだからねアニメスクランブルのことをちょっとふっと思ってたらね、はい、まだまだだな我々の番組も。
そうです ね10ってすごいかなって思ったんですけど、ね、
もう頑張ったぞと思った
ら、すごいですよ
26年がいたよここに。
そうですよね、
しかも毎週ね、
でも26年ってね簡単に、うん、のこう言ってしまえちゃうんですけど、でもね私たちも最初から26年も続くと思ってなかったんで、はいはい、振り返ったら26年もやってたみたいな感じで、
ね早いよね、あっという間
その中ね800回記念とかって言ってなんかやったのが、うん、ついこの間のような気がするのに今1300何回なの、うんね、
うん、1300
すごい、
はあ10分の1ですよ、まだまだ、
まだまだですね、
ね、いやでもこうやってね僕らも元気もらえますもん、そういうね、はい、で で元気といえばですね、はい、まあ、本当に元気なのんこさんですけども、はい、うん、こういうラジオでもこうやって元気をくれて、うんうん、で もちろん先ほどの話じゃありませんけど、いろんなアニメのキャラクターもやられて、うん、はい、たくさんの人に元気をくれて、さらにまた新しい活動といいますか、ちょっと懐かしいといいますか、
そうですね、
久しぶりに復活といいますか、はい、うん、これ実は僕ね、あの当時ね、うん、当時もお名前はよく存じ上げてたし、メンバーの方々も存じ上げてるんですけども、どういういきさつでこうなってこういう名前がついて、で今また復活するのかというのをここからたっぷりとお聞きしたいと思うわけでございますが、
はい、はい、私これ初めて見ましたよ、
はい、バナナフリッターズ、
はい、
通称バナフリでございますが、
はい、
はい、これね、もちろん日高のり子さんとね、関俊彦さんと、
はい、
から山寺浩一さん、
はい、
このトリオの、まあ、ユニットですよね、
う
ん、
そうです、
はい、ね、でもう20、それこそ25年ぐらい
前に、25年ぐらい前に結成して、ね、はい、で22年前に最後のシングルを出してから、うん、22年間お休みしてたユニットなんですけど、ね、
はい、
それが今年、
うん、
はい、復活ライブをすることになりまして、
すごい、
はい、
このメンバーですよ。俺三条ですよ。
ね、俺三条、ね、そうそうそう。
俺三条だよ。ねえ。
そうです。
いや、で、で、昔そのね、まさに25年前に、その、よくバナフリバナフリって、それこそアニラジンみたいな、ね、うん、雑誌とか、そういう声優さんの雑誌とか、うん、よく見てたんですけども、で、お三方ともとってもよく知ってるんですけど、なぜそのユニットを組まれようという。
あ、うん、あの、ちょうど3人がランマの、ランマ2分の1のアフレコをしていた時に、
そうか、まさにランマなんだ。
はい。はい、その時に、舞台をね、一緒にやってるんです。はい、3人芝居を。
はいはいはい、はい、
私がね、ニール・サイモンの台本を持っていて、うん、ザ・スター・スパングルド・ガールっていうのの、うん、登場人物が女性一人と男性二人ということで、
うんうん、
で、私が、じゃあ誰にやってもらおうかなと思って、まあ、年齢も近いということで、うん、山ちゃんにその台本を読んでもらったら、山ちゃんが、うん、すっごく面白いから一緒になりたいって言って、うん、で、山ちゃんが関ちゃんにその台本を見せて、関ちゃんもやっぱりこの台本が面白いからやりたいっていうことになって、で、三人で、その舞台を中尾流星さんの演出でやったんです。
はいはいはい。ハーヒフヘホーと。
で、まあ、その舞台が、ストレートプレイなんですよ。だから、うん、歌とか入らない。だけど、うん、流星さんが3人とも歌えるんだから歌入れてみたらって言って、うん、オリジナルで歌を作って、で、
はいはい、
やったんですよね。
じゃあちょっとミュージカル風な感じで。
うんうん、そう、うん、まあ、マクマに歌うって感じだったんですけど、うんうんうん、で、そしたら、その曲を、まあ、CD として発売するときに、うん、3人の名前で出すのもいいけども、うんうん、何かユニット名をつけるみたいな話になって、
はいはいはい、
で、そのお芝居の中で、うん、バナナフリッターというお料理が出てきたんです。で、何かっていうと、
うん、
私が作ったバナナフリッターをとか、なんかそういう感じでセリフにもいっぱい出てきたし、このバナナフリッターっていう響きが可愛らしいから、これに複数形にしてバナナフリッターズっていいんじゃないっていうことになって、バナナフリッターズと。その CD の発売。そうなんです。
はいはいはい、それで、まあ、だからもちろん、その CD も発売されて、まあ、お芝居もやって、
で、
そういう活動をされてたわけですね。
そうなんです。うん、で、それから、まあ、CD を、うん、アルバムを3枚作って、うん、で、その後、3人でラジオもやらせてもらって、
はいはいはい、
で、ライブもやって、
うん、
っていう、まあ、活動をしてたんですけど、
はい、それが22年前に一応、じゃあちょっと、
うん、お休みしようかっていうことで、そう、やっぱり3人とも、うん、そういう意味では事務所もバラバラだし、ね、まあ、言ってみれば一番忙しかった時期で、
スケジュールみんな一緒って難しい、
ね。すごく合わせるの難しくって、やっぱりもうちょっと厳しいかねって言って、うん、まあ、ちょっとお休みしようかって言って、うん、22年も休んでしまった。
ちょっとした長かったなってから早いんだよ、やっぱりね、10年っていうの
人。あっという間に。
ね、22年。うん、で、
ね、
それがなんと今回、復活ということで、
はい、
ま、ライブをやるわけですね、まずね。
そうなんです、
バナフリ復活ライブ開催ということでね、バナナフリッターズはゴーゴー、
リライブ、
リライブ
2017、
なるほど、リライブ、もう20年前にはない言葉ですよ、うん、RE ね、RE、そうそう、今リツイートとかそういうのね、こう今使うけど、はい、ああ帰ってきたよ、帰ってきたライブだよ、うん、みたいなね、 そういうことだね。バナビタザー55ということで、リライブ2017、こちらがですね、2017年6月の9日、あ、もうすぐですね。
はい。
はい、6月の9日金曜日、夕方6時会場、6時半開演ということで、うん、場所はなんと、東京国際フォーラム、ホール C。
はい。
この間私、わはは本舗の舞台見に行きました。すげえ、綺麗なホール
さん。そうですね。私もね、平原綾香さんのコンサートを見に行ったことがあるホールで、
はいはい、
あそこでやるのかって感じですけど。
結構でかいです
よ。大きいですよ。
ね、そこで、もうバナフリのメンバーで、ふわライブをやるわけですね。
はい。
うわこれは楽しみでございます。チケットはあの E プラスとかね、ローソンチケットとかもうすでに、チケットピア等で発売中でございますのでね、はい、これぜひとも、うん、ね、だから22年前を知ってる人も、うん、初めての人も、うん、これはもうぜひね、皆さんに行っていただきたいイベントでございますけれども、なんか他にもなんかそういうこう、なんか7日から13日まで何かその、何ですか、神田明神のところ
で。そうなんです。明神カフェの方で、ね、はい、あの、バナフリコラボということで、はいはい、コラボメニューを、その期間で、うん、はい、あの、ね、召し上がっていただけるということで、
はい、
私たち3人が考えたオリジナルのドリンクも発売されるって、そのドリンクを注文すると、うん、確かなんかオリジナルコースターがもらえるっていう感じですね。はい。
いいですね、神田明神でね。
はい、
で、
なんか、そうそうそうそう。それでなんか、ね、あの、その、まあ、そこにバナフリの、うん、あの、いろんなものを展示したりとか、うん、そのコラボ感がこう至る所で味わえるような形になっているので、うん、まあライブを見に来ていただいて、はい、その前後、うん、明神カフェの方で遊んでいただけるとね、うん、召し上がっていただけると嬉しいなって思ってま す,
です、ね、そうですか。じゃあもう当時ね、それこそライブとか行かれてた方は、うん、もうめちゃくちゃ懐かしいなっていうことでね。
なんか今回ね、うん、あの私たちそのなんだろうな、あのもう一回そのまあライブを、このライブをやろうってことをまず決めて、うん、あの20代の頃って本当にいろんなことをやってたけれども、うん、なんかすごく忙しい中でやっていて、うん、一個一個ね、あのきちんと覚えてたつもりなんだけど、今振り返ってみると、あの子時は楽しかったな、でもあれどんな感じだったっけなんてちょっと思い出すところもあったりして、うん、もう一回なんか3人で新たな思い出をこう作りたいなっていうふうに思っての、まあ、リライブなんですけど、うん、で今回ね、はい、それだけでもすごいと思ったのに、うん、なんと新曲を、
お、
はい、作っていただけて、
そうですか、
はい、
う
ん、でその新曲がしかも、うん、Eテレで放送中の、はい、少年足部ゴーゴーゴマちゃんのエンディングテーマになるという、
あら、
そっか
ー、はい、
はい、ゴーゴーゴマちゃん、はい、あの杉並アニメーションミュージアムでフェアやってたんでね、僕見に行きましたよ、あれ
本当に
あれの歌なんだ。
そうなの、だから私たちがこのね、今年ね、ちょうどね、はい、まあ、私たちってみんなね、お誕生日がね、私が5月で、うん、関ちゃんと山ちゃん6月生まれなの、うん、で誕生日がすごく近くて、うん、で山ちゃん1個上なんだけど、うん、あの最後にお誕生日を迎える関ちゃんが6月11日で、うん、それから山ちゃんが1個年が上になってしまう6月17日までの数日間が、うんうん、はい、全員が同じ年でいられる。
なるほど。
だから、じゃあ全員が55歳になる、うんうん、この同じ年の時にライブをやろうっていうのを、う
ん、だからバナナフリッターズあゴーゴーなんだ。
そうなんです。そして6月9日にやる、
ね、6月9日
全員ともね、そうなんです、そうなんです、
ゴーゴーだから、
そう、うん、で、でそしてでバナナフリッターズはゴーゴーだねっていうふうに、バナつけたんですけど、はいはい、でそうしたらこの55歳でやるって言ってたら、うん、少年足部ゴーゴーゴマちゃん、ね、うん、そう、ま、そう、それで決まったとは思わないけど、でもだねってことになって
はい、はい、
でゴーゴーゴマちゃんが決まった後にバナナフリッターザ55っていう、文化放送超 A&G プラスでラジオも始まって、
はいはいはい、
すごくなんかいい感じで、
もうまさにイケイケ55じゃないですか。
そうなんですよ。
あら、
それで調子に乗ってですね、うん、私たち、うん、今回少年足部のエンディングテーマっていうこともあるので、
はい、
小さなお子さんが見てくださるので、うん、振り付けビデオを作ろうかって言って、はいはい、で特典で入れようかなって、うん、ででも私たちこのままの姿ではつまらないので、うん、バナナの着ぐるみを着てやろうっていうことで、
うん、
あのオリジナルで、はい、オーダーメイドで作っていただいて、
バナナを、
はい、私たち3人でバナナの格好した、
はい、
で踊った、
はい、
パパイヤ鈴木さんに振り付けしていただいた、
なんと贅沢な、
はい、これもなんかいや、バナナの振り付けをパパイヤさんがするっていいんじゃないかな
わかりやすい。その単純な発想がね、大好き。
で、うん、それが、そうなんです。だからそれが、うん、ついて、うん、で、新曲がそのエンディングテーマのあのねっていうのと、あとも、あと、幸先レディオというのとバナナナナっていうのと3曲新曲なんですけど、はいはい、そこにそのパパイヤさんの振り付けのそのバナナの着ぐるみ着た振り付けビデオと、うん、あと、私たち3人で、ストーリーも作っちゃったんです。3本のバナナっていうのを、リレー形式で書いて、第1章山ちゃんが書いて、続きを関ちゃんが書いて、第3章で私がまとめるという、そういうのを書いて、それを3人で朗読して、で、バナナの着ぐるみで、その物語のシーンを演じて、っていうストーリーブック付きのものも、通常版の方には封入されているという、そういう、CD がですね、6月7日に発売されます。
あらいいことづくみで面白いね、これは。
そう、そう。で、うん、なおかつ、25年前に、うん、まあ、出した曲たちっていうか、うん、そういう曲ちょっとメーカーを飛び越えて、うん、私がね、うん、どうしても思い出のボックスが作りたいって思って、はい、私昔サザンオールスターズのスイカっていうボックスをね、うん、買ったんですよ。そのね、スイカの型の、はい、ランチボックスみたいなケースの中に、はい、スイカ模様の、はい、中に、うん、今までのサザンの出したアルバムがずらっと入っているっていうものがあって、羨ましくて、じゃあ私たちのもいろいろこう、バラバラになっちゃってるものがこう、バナフリの思い出はこれ一個ってっていうボックスが作りたいっていうのも、うん、ずっと私が言ってて、うん、じゃあそれも今回作っていただけることになって、そちらはオールコンプリートで、うん、T シャツ、オリジナル T シャツが入ったボックスも6月7日に同時発売されます。
CD が4枚。
はい。
とにかく6月7日をまずチェックして、7日と、そして6月9日は国際ホールアウト。
そうなんですね。ちょっとね、なんか、新曲発売してから2日後のライブってことになっちゃって、あれなんですけど。
ね、いやいやまずそこでね、はい、買って聞いてもらって、覚えてさ、2日間で。
うん、来ていけそう、来ていただけると、ね、そんで一緒になって踊ってな。嬉しいなって思うんですけど。
楽しいぞ、これ。
うん。
ね、25年経ってお三方がそれぞれね、またいろいろな、また25年前と違うさ、いろんな引き出しがもうまた増えてる。で、そしてまたそれが個性としてぶつかり合う感じでね。
ね、
で、それが一つのまた新たなるバナフリとしてのね、活動としてこう身を結んでいくって、これはなんかドキュメントですね、すごい。
だからなんか自分たちがやっぱこの年齢になったからかなっていうのもあって、やっぱりその、うん、私たちと一緒に年を重ねた人たちに、まだまだやれるよこの年齢っていうと、で、若い人たちには年を取ることは怖くないよっていう、まあ、バナフリなりのメッセージがあってで、そのバナナナナっていう新曲があるんですけど、これは私たちが、作詞にもちょっとチャレンジしていて、はい、うん、それぞれがね、まあ、紙一枚ずつ、モチーフとなるような言葉をわーっと書いて、それを、作詞作曲の方がまとめてくれたんですけど、だそれぞれのソロのところには、それぞれの思いが込められていて、まあ、55歳ってことで、まあ、頑張りすぎずに頑張りましょうっていう気持ちと、でも、時にはとことん向きになることがあった、思い出ってもいいよね、なろうみたいな感じのメッセージと、なんかね、そんなのが込められて、だからそんな作詞もしたり、ストーリーも作ったり、だからこのライブに向けても、山ちゃんがヒップホップをやりたいっていうから、全員で今ヒップホップをもう4月の終わりぐらいから習っていて、でもそうやってこの年になってほとんどのこと経験している感じなのに、全員がゼロっていうのはなかなかない。誰かが何かやってるってなっても、だからゼロでもってヒップホップ習った時が、もうみんなおかしかったの。ね、今年55歳になる人たちがよちよち歩きの中に、バンバブ言ってる赤ちゃんみたいな感じで何もできなくって、でもそれをサインで習ったことがすっごい面白くて、みんなできないから、できないところを見られたのが面白くって、だからそういう意味では、22年前は、割と、そのいただいたものに対して、あ、いいねとか、ここはこうした方がいいねぐらいでやってたけど、今回はなんか3人で話し合って作ることがすごく多かった気がして、だからもしかしたら今回の方がすごく短い期間だったけど、3人でいっぱい話し合ったかもしれない。すごい中身の濃い、
ね、濃いでしょう、
数ヶ月でした。
もう今この3人のメンツで濃いのに、で、今話を聞けば、この厚さで、この情熱で、うわー、これは濃いね。
濃い、本当に。でも、こんなことができるんだな、この年齢でって思っちゃって。ねえ。
いやもう本当世代を超えて皆さんね、本当ぜひね、
はい、
ステージを、
ね、そうですね、
ご覧いただきたいなと思いますね。うん、6月の9日ですね、東京国際フォーラムホール C でございます。
は
い、
ぜひぜひ。
はい、そしてそのアルバムの方が6月7日に発売ということでございますんで、はい、すごいなぁ。まだまだ精力的にいろいろやりますね。いいですね。
そうですね。なんかやっぱり今自分たちが例えばアニメーションとか参加していても、うん、昔はね、それこそランマ2分の1って言ったら、うん、もう同じ世代がわーってたくさんいたけど、はいはい、みんな今新番組っていうことになって、今やってる番組になると、うん、そこに、うん、一人ずつこう派遣されていくような形で、自分と同じ世代の人たちとそんなにたくさん一緒にやれる機会ってなくって、
う
ん、
そうかそうか。
そう。だからなんか、あの頃みんなで集まって一緒にやってたの楽しかったよねって思いを、うん、もう一度、うん、結局何かをやるってことは稽古期間中ずっと一緒にいられるので、
そっかいいよね。
それが楽しい。
ちょっと同窓会みたいな感じでもあるね。
そうなのそうなの。で昔思い出すねって、考えてみたら本当に普通に仕事をしてるだけで週に1回のアフレコで毎週会えてたことってすごく貴重な時間だったっていうことがね、思い出されて。
番組を変わるだけで。ピタッと合わなくなるもんね。
そうなの。
別になんか悪くなったわけでも何でもないんだけど、やっぱりサイクルがそれぞれの仕事のサイクルが変わるから、
そう
今まで一緒にここで必ず毎月、ね、毎週会ってた人が、うん、それあるあるあるある。
ね。やっぱりそれが、あの時やっぱり楽しかったなって、今もすごく楽しいんだけど、新しいこと始めたりとか、でも、あの時の、ことをね、もう一度みんなで味わってみたいねって、で、みんなほら、私たちと同世代の人たちが、活躍しているので、そう、だからいろいろとね、これから先も、まあ、バナフリが終わった後は次何やりたいなっていうのもね、自分の中ではね、ぼんやりとしたものを持ってるんです、あるんです。次はあの同窓会がしたいな、みたいな
ね。
私もしてほしい同窓会いっぱいある。
あるあるあるあるある
あるある。あれとか。
でもこのまた一つバナフリがきっかけになってまたさらにね、これからまた今度
ね、
お子さんがいろいろとまた活躍をされていくのをずっと応援してますからね。
よろしくお願いします。
だって一番好きな声だもん。
いやいやいやいやいや、もうよかったらライブいらしてください。はい、ご招待します。はい。
ありがとうございます。うわぁ、ちょっと。
嬉しい。
日がもし会えば、ちょっと平日なのでね、あれですけど。
何が何でも。
いや、ちょっとスケジュール合わせましょう、これ。はい。ということでね、いやなんかいっぱいお話伺えて。
はい。
はい、もう、今日ちょっと嬉しい。ちょっとと、手ででちょっとって言ったけど、いや、すっげえ嬉しいんだけど。ね。ということで、このまあバナフリももちろん楽しみですし、
はい、
もちろんこれからのご活躍 もう本当にずっと応援しておりますので、
はい、
はい、また、ぜひいつまでも素敵で、
はい、ありがとうございます、頑張ります。
はい、ということで今回のゲストは日高のり子さんでした。
ありがとうございました。
いや
どうしました、マスター。顔がニヤニヤして止まりませんね。
止まんねえから、前々回のサイン色紙の発表をしてくれ。
はい。違うものを出しましたね。私も緊張している。
おっしゃったよ。はい。
はい、前々回の宮沢樹里さんの色紙ですね。
お、樹里ちゃんのね。はい。銀河マン。
はい。東京都のキングさん、埼玉県のビビちゃんさん、そして最後は大阪府のTD さん、以上3名の方に当選しました。
はい、おめでとうございます。お送りします。そして、もちろん今回の、日高のり子様のサイン色紙も、
はい、
3名様に、お送りいたしますのでね、
はい、
ぜひその皆さんも熱き思いを、添えて、メッセージなど添えていただきながら番組の方にですね、お送りいただきたいなと思います。はい、で、先ほどのこののび太のアニメスクランブルの話がございましたけど、はい、こういった CD が
シャイニースクランブル、
はい、猫の、ね、こちらの猫の尻尾のスタッフの方がねお持ちだったんですね。
すごい、すごい。
はい、
これね、そうなんです。あ、私は見たけど、
はい、
パッと開いたところにサインを書く欄があって、
はい、
これを差し出されたら、はい、いかなる時でも私たちは断らずにサインをするっていう決まりがあるんです。
そうですね。
放送中でもしなければならないみたいな。
はい、なのでサインしてください。
わかりました。わかりました。
そうそうそう。
すごい、サインはここにっていうのがあるんですよね。
ありますちゃんとね。これ後でちゃんと、はい、ホームページの方にちょっと上げておきますけれども。
はい、
で、もちろん、ちゃんと秘密基地特製の色紙の方にですね、書いていただきまして、3名様のにね、プレゼントいたしますので、ぜひご応募いただきたいと思います。ということで、もう最初から最後までテンション上がりっぱなしですけれども、本当に日高のり子さん改めまして、はい、
ありがとうございました。
ということで、今回はこの辺でお会いいたい私、ショッカー小野と、
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。